夜のアメリカ西海岸からイラテンと。
日の暮れた東京目黒から宮岡がお送りするピコピ
ピココ
キ
キ
ャ
ャ
ス
スト。
ト。というわけで、
年末だね。
年末ね。
もう、年も暮れて。今日はゲームオブジーヤ
ゲー
の
ム
話。
OG
てでもさ、もうさ、去年は、
は。
パズドラかダブルドラマだったんですね。
今年はさ、逆にさ、僕はやってないけどさ、もう GTA 以外にありえないんじゃないの？
いやー、そうでもなくて
キャ
ね。
ンクラ？
そう。キャンクラか。
なんかキャンクラ最近、僕はテレビ持ってないから知らないんだけど、すごい CM やってるらしいよ。
そうな
う
の？
ん。
節子出てくんの？
コラだから
あ、それは俺が作ったやつか。俺の
そう。
中ではオフィシャルなんだけど。節子がなんか、飴を砕かれて、なんか最後倒れるみた
みんなやりたくないし、そんな。
い。すごい。テレビ CM？
ガンガンやってるらしいよね。
日本語版でってこと？
そうだもん
だって
ね。
あれ、日本語なんかすげえ微妙じゃん、翻訳。つい最近ね、ようやく、ゲーム中、手がなくなると、シャッフルされるんだけど、交換できません、残念って言われてたのが、アップデートによって、交換できません、シャッフルしますかなんかに日本語変わったんだよね。
しますか？聞くの？
いや、聞かない、しますって、
あ、シャッフル
シャッ
しま
フ
す。
ル。しますって言われ、か、シャッフルって言ってるか、どっちか忘れたけど。
でもね、
前、
もうゲームに言葉なんか必要ないでしょ。
まあね。まあね。もう、でもさ、まあ、そう、戦車の話の前に
またキャンクラー
もう、
かい？
またキャンプの話しちゃったけど、結局さ、俺ね、俺こと、ゲーム業界の最先端に身を置く、イダテンはですね、結局、Xbox One も PS4 も買ってないの
お
ね。
やおや。
それで、買った、でも買ったものはあります。買った最新機種は iPhone 5S で、キャンクラしかやってない。もう、つまりだよ。まあ、俺にとっての次世代機は、もはや iPhone 5S なんじゃないかと思ってさ。しかも、キャンクラしかやってないから、俺。キャンクラすっごいサクサク動いて感動してるもん。キャンクラってこんなに滑らかな動きを見せるんだと思ってさ。
なんかあれじゃない？ Windows 使えるやつで、カンコレとかやった方が、最先端ゲーム、わかってるぜって人になるんじゃないの？
ああね、ちょっと VPN 通してまでやる気力がないんだけ
まず
ど、で
国
もそ
境
れ
が
直さなきゃできないんだよね。おまくになのよ。
おまくにだよね。
そう。まあでも、とりあえず今、キャンブラで手一杯だから
ま
未だ
だ
に。
手一杯なの？
意外にやってるよね。だってさっき、めぐみが話してたけど、ずっとキャンブラやってたし。ライフがなくなるまでやってたし。
風間くんの最近のキャンクラ事情の、宮岡さんの。
もう
卒業
嘘？いつ？
この間オーディオ部で、もう卒業かなって言ったじゃん。
いや、でも、かなでしょ？いつものあれでしょ？
いや、でももう、あそこでもういいやって
い
思っ
や、あ
た。
そこってどこよ？
いや、それ、オーディオ部を吹き込んだ時だから、いつ。
あ、そうなんだ。俺今400何面だっけな。
400面超えた。
400面超えた。もうなんか自分の中で自然に超えたから、なんかそっかなんか
キャンクラ卒業関連っていう、オーディオ部を吹き込んだんだけど、その時に、イダテンさんに、他のゲームに逃げても自分からは逃げられないからねって
あ、そうそう
コ
そ
メントされてて
う
さ、また煽られたんだけど、 まあ、僕はこの煽りに耐えて、もう卒業かなって。
410面だ、今。
そう、あんなに子供たちにキャンクラおじさん、キャンクラおじさんって言われていたの
れ、
に。
大常さんが言ってた難しい面って何面だっけ？ 400 面台だったよ
い
ね。
つだっけ、400、何だろう。
ちょっとそこまではやろうかなと。せっかく410面まで来たから。
まあ、そのね、キャンクラをもうやめるって言ったのは、まあ、ひとえにその、戦車のゲームが忙しくなったからってい
ああ、
う。
そう言ってたんだっけ。だって、そんなの、労働時間中にできるでしょ。
できないよ。
だって、電車乗ってる時とかないの？電車乗んないんだっけ、今。
いや、まあ乗るけど、でも、電車の中でさ、ゲームとかね、ちょっと恥ずかしいじゃん。
うっす。みんな、でも、電車の中で何やってるの？みんなパズドラかキャンクラやってんじゃないの？
どんな経験してるんだよ、お前。
いや、でも、
変則だと。
まあ、若い人はね、やってるけどさ。この間、なんか、ね、エントリー会って人いたけどさ、モバイル版のドラクエがなぜ縦型なのかって、原作を再現するなら横型にした方が、横持ちでできるようにした方がさ、解像度もあっていいじゃないっていう意見もある中、なぜあれは縦の解像度で出されたかっていうと、電車の中でサラリーマンとかが、横持ちでゲームやるっていうのはさ、もう本当、コアゲーマーじゃない。でもスマホを縦持ちで、片手で遊ぶ分にはさ、まだちょっとやっても恥ずかしくないじゃん。だから、
だってさ、
日本に暮らしてないお二人にはわからないけど。でも横持ちでゲームやってる人ってさ、ほんとガチなんだよね。なんかヘッドホンしてさ、すごい育てゲーとかやってたりとかさ、するのを結構垣間見るんだよね。で、横持ちゲーマーは本当になんか、旗で見てて、あ、ガチだって、すごい
でも
感
なん
じ
か、
る。
わかんねえ。でも、そのスカイリムとかがさ、スチームで安く買えるのになんでドラクエ1やんなきゃいけないのか全く
まあ、
わからな
僕
い
もやってないけどさ。
あ、まあ、電車の中でやるゲームね。いや、でも横持ちは、だから、今さ、iPhone 5になってさ、縦に若干長くなったからさ、横になると余計目立つよね。
で、旅行だとさ、両手でやるわけじゃない。ほんと、パッドを握ってるみたいな感じになってさ。それはやっぱり、それはやっぱりね、ほんとになんか、電車っていうそのパブリックな空間の中に、
そうなんだ。なん
個
か
人
その
世界を。
人の目を気にしてゲームをするっていうのは、どうかわからんね、俺は。
まあ、日本。どっちも恥ずかしいじゃん。縦だろうが横だろうが。
縦だったらさ、まだ文庫本読んでるとかさ、なんかニュース見てる
そ
とか
んな自分をごまかすくらいだったら、今すぐキャンクラをリセットして消すべきよ。
いや、言えないんだ、あ
キ
れ。
ャン
フェ
ク
イ
ラ
ス
は、キャンクラはまだ縦
ない
持ち
限り。
でできるから、そこは良かったんだよね。電車の中でも。
あ、逆にさ、キャンクラ横持ちでやってたら気持ち悪いよ。横でもできるんだよ。
横できるけど、
横
なん
に
かあ
さ、
れ、比率気持ち悪いよね。
全然見たくない。
そう、だからキャンクラはさ、そんぐらいの心構えできるでしょ。縦でやれる
え、
ゲー
ド
ム
ラ
じゃん。
クエの方が恥ずかしくないじゃん。
だってあれ、縦持ちしたって片手でできるわけじゃないんでしょ？片手でできんの？
できるでしょ。
あの、
左下
昔
に
のなんかさ、ア
バース チャ
キー
ル
から
パー
出
ティ
た変なコントローラーみたいに 片手で RPG ができるみたい
そんなのあったん
な。あっ
だ。
たあった。
まあ、RPG ってもともとそのぐらい片手でできるようなもんだもん。
私の中ではさ、ドラクエよりキャンクラの方が恥ずかしいよ。
いや、別に恥ずかしいはずだ。
どっちが恥ずかしいかっていう話じゃ
俺
ない。
多分日本行ったって普通に音出しながらやるけど。
だからそれアメリカ人になってるんだ。
あっちゃんはちょっと恥を学んだ方がいいのよ。
なんで？誇らしいじゃん。410面だよ。常人には達しないレベルに俺は達してるのよ。
だから恥ずかしいんじゃん。
キャンクラしてる？ 410 面だよっ
だ
て。
から20キロも太っちゃうんだ。
ああ、そうか。関係性はあるか。え、で、
雨ばっ
何？
か
み
り。
んな何？そんなドラクエやってんの？宮古さんやってないの？
僕やってないけど、
バタ
なんか
バタ、
インターネット上ではなんかいろいろ、 そういう、意見
なんで、
の
『ドラ
3件
クエ』
もある。
はやった方がいいんじゃないの？
いや、もうやったからさ。
懐かしいじゃん、ワンだよ、ワン。ワンだよ。
今やる？
やるよ。
あ、じゃあダウンロードしてあげようか。
だってやる暇ないもん。
いいじゃん。
違う、本当に暇がないじゃん。私どうすんの？猫も来ちゃうとか言ってさ。
勇者を育ててよ。勇者、さきこを育ててよ。
嫌だよ、あっちゃん。もう本当にいらない。馬車の中でじっとしてればいいんだよ。
ワン、馬車ね。
そっか、ワンは馬車がないんだ。そうだ。
まあ、まあでも、何の話だっけ？電車の中で？
まあでも、キャンクラも、まあ電車の中でできるけど、
うん。
まあ、それでも、やんないなって思って。
お
お。あ、あれだよ、宮岡さんのキャンクラへの熱は、所詮その程度なんだよ。
まあ、その程度だなって。
あれ
いや、まあ、もともとそんなね、熱の高いゲームじゃないんだよね。だから、ずっと続けられるっていうのもあるんだよね。いや、これ結構だからね、熱中するタイプのやつだと、もう、どっかで燃え尽きるっていうかさ、どっかで力尽きるんだよ、絶対。
そっか。
うん、こう、なんか、やってないよって言いながら、実はたまにやってるみたいなさ、岩森くんとかそうだよね。
すごいやってたね。
すごいやってたよね。
やってないって言いながら、何それっていう。
だってさ、昔から寝てないって言いながら、その場で寝てたわけですよ。
そうだ。
起こしても起こしても寝てないって言ってさ、寝てるじゃんって。そういう人だからね。
まだやれるっていうボクサーみたいな。
そう
です
ね。ドクターストップがかかってんのね。
いまだにライフとか、なんか、ライフを要求するメールが届いたりあれ、でも、いないか？いないか？やめた、本当にやめた。やめたとか言ってたよね、確かに。
もう全然、
もう卒業したって言ってたじゃん。
俺もさ、アップデートする前は、410面って、もう世界の果てがすぐそこに見えてる状態だったのにさ、間違ってアップデートしちゃったらまた遥か遠くに世界の果てがまた遥か遠くに行っちゃってさ。
だって大常さんが難しいって言ってた面ってさ、461面だよ。
うっそ。
まだまだ先。
まだまだ先だ。410だよ、まだ。
まあね、何？ゲモジーやは GTA かキャンクラか。
いや、GTA は確かにすごいね。GTA はすごい。でもさ、ラストオブアスもあったじゃない？
そうそうそう。僕の中でさ、ラストオブアスさ、あれ、イダテンさんちでやってトークして、帰国してさ、あの後改めて、日本語版の実況プレイのやつを、一から見たりしてさ、あ、やっぱいい話だったなって。
そうそう。で、これからさ、DLC でさ、補完エピソードが多分出始めて、で、なんか、どうやら、女の子とその友達が出てきたティーザーみたいなのが。
ああ、じゃあ最初の、
そうそうそうそう。
エリーが襲われた時に一緒にいた親友の。
そうそうそうそうそう。
そう、あれが一番最後の最後のとこで出てくるんだよね、お話、セリフでさ、ジョエルと一緒に、の、ラストのエピローグ的なとこのお話で、最初にその親友が死んじゃって、その次に誰が死んで、誰が死んでって。
そうそうそう。それで、そのティーザーのタイトルっていうか、多分 DLC のタイトルも、レフトビハインドって言って、もうその後に置いてきたっていうさ、確かだけど、確かそうだけど。そうそう、だからね、それもまあ気になるところよね。で、俺はなんかさ、やたら酷評されてるけどさ、バイオショックも結構好きなんだよね。
そうかね。やっぱゲームが面白くないってことだな。
で、あとなんだ、やって覚えてるっていうのも少ないんだけど。ほとんどでもね、やって、なんていうの、 30分とかさやって終わっちゃったのが結構あってさ、やりたいんだよね、
うん、
ファークライ3とディスオーナードがやってないよね、
うん、
で、あとなんだっけな、まだあるぞいっぱい、多分もう覚えてないけどだからなんか、まあ、まともにやったやつだと多分あとその GTA と、うん、あとあれをクリアした、コールオブデューティーゴーストをクリアして、
うん、
コールオブデューティーゴーストはちょっと本当にシングルキャンペーンはもう ああいう感じなんだって感じだったけど、
ああ良くなかった、
もうなんかなんていうの、ああなんかギャグ映画じゃないけどさ、なんて言うんだろうな。なんかさ、かっこいいシーンをまあ詰めてあるからさ、
うん、
やってるとき一瞬、おーってなるんだけどさ、
うん、
なんかふと冷静になる瞬間が多いっていうかさ、なんでこんなことしてんだろうみたいなさ。いやなんかね、そう、かっこいいシーンは多分いっぱいあって、
うん、
その瞬間瞬間は結構燃えるんだけどさ、
うん
やっぱりなんかその最初のさ、
うん、
あのコールオブデューティー4とかで感じたさ、
うん
まあ、2もギリギリ俺、あ、モダンオフェア2もギリギリ良かったんだけどさ、
モダンオフェア2までしかやってないから、
うん、なんか3とゴーストに関して、まあそのなんていうの、完全にブラックオプスから切り分けて話してるけどさ、
うん、
インフィニティワードが担当してる、
うん
まあ、4、あの、Call of Duty 4 Modern Warfare、
うん、
Call of Duty Modern Warfare 2、
うん、
Modern Warfare 3、
うん、
まあ、最新作の Ghost、Call of Duty Ghost、
うん、
Ghost、
うん、
そうそう、だからね、3からもう、なんていうの、その今、Ghost 3はちょっと俺の中で似てて、やっぱりその瞬間瞬間かっこいいんだけど、
うん、
あの、あんま繋がってこないっていうかさ、
うん、
まあ逆にちょうどいいとも言えんだけどね、俺だからその30分ずつとかさ、
うん、
しかできないから、
うん、
そのちょっとずつさやって、ちょっとずつ毎回毎回なんかかっこいいシーンが出てくるからさそれはそれで、
うん、
まあいいんだけどって感じで、ももう完全にやっぱりね、
うん
まあ、3はそこまでじゃなかったと思うんだけど、ゴーストに関してはもうマルチにさ、
うん
あの、リソースをもう、なんていうの、割いてるのがすごく感じられた。
マルチなんか、もともとみんなマルチ目当てで買うよう
ん、そうそうそう。だからもう1年に1回、マルチ、うん、まあ、去年のやつ、あのブラックオフィス2だけどさ、
うん
まあ、1年に1回、そのマルチ用のゲームを買い替えるっていう感じ、
うん、
まあ、周りのその人を見てる限りは、まあ、そういう感じになっちゃうなと思った。
うん、僕はあの、コールオブデューティーシリーズずっとやっぱシングルキャンペーンが好きだったから、
うんうん、
で、モダンオフェア2までやって、うん、で、モダンオフェア3はさ、スチームでさ、いわゆるおまねってやつで売られてさ、お前の国に売ってやるけど、この値段だっていう、おまね。おまね。
98ドルぐらい。
99.9 ドルっていう。それがさ、付けられた時点からさ、もう何年も経ってんのに、まだこの値段でさ、で、なんかそのさ、ハロウィンセールとかになってもさ、半額 50% オフとかでもさ、まだ50ドルとかでさ。
それもは、諦めて普通に、だって日本語版出てんでしょ、Xbox とか。
Xbox 持ってないもん。
あれ、事務所にプレイステーション3あったでしょ。
ああ、いやね、パッドで FPS はできない派だからさ。
でも、プレステ3マウスつなげるでしょ。
あ、そうなんだ。
キーボードとマウスつなげるよ。
まあ、別にそこまでしてやりたいかっていうと、
ね。まあ、まあね。あ、そうそう。まあ、だから、ゴーストは、まあ、もうなんか、だいぶ行き詰まり感があって、だから、インフィニティワードはもう、そういう塩梅なんだけど、あの、スレッジハンマーが、その、コールオブデューティーの新作を作ってるはずだから、
うん、
スレージハンマーってあの、分かれて、まあ、できた、新しいコールオブデューティーを、そう、3の、コールオブデューティー、うん、あ、じゃあ、モダンオフェア3で、
うん、
オンラインを手伝っちゃったんだよね。本当はオリジナル作ってたんだけど、
うん、
3が大変になっちゃって、オンラインモードをスレッジハンマーが手伝う、やることになっちゃって、まあ一旦そっちやったんだけど、
うん、
それが終わってまたオリジナルの制作に戻って、
うん、
でゴーストでまた借り出されてないか心配だったんだけど、なんか聞いたら大丈夫みたいで、うん、まあ順調にオリジナル作ってるって言って、
うん、
まあ、人も求人広告とか見てると人もまあ順調に増やしてさ、
うん、
なだいぶなんかもうすぐできてきてるのかなっていう感じです。
うん、
だからそっちはまあ若干期待っちゃ期待かなと。
なんか最近 FPS 自体やってないな。
もう、そうね、なんか、こう、これがやりたいっていうのがあんまりなくなってきたかな。あの、PC で出た超怖そうな、ホラー、なんていうの、FPS だけど、シューティングは別にしないのかな。主観視点のさ、やつ。なんだっけな、名前もう全く名前出てこない。廃墟になった病院かなんかに入るっていう、いかにもなシチュエーションで、で、主観視点でビデオカメラかなんかで、
うん、
ゼロみたいな感じで、
うん、
あれ、レイって読むんだっけ、ゼロだよね。ビデオカメラで、
うん、
確かお化けとかを撮影しちゃったりしちゃうんじゃなかったかな。
そんなのあるんだ。
期待してるからね。全然ビデオとかも見てないんだよね。
うん、
でもなんかその主観視点ビデオってさ、昔ミシガンっていうグラスホッパーが作った、
うん、
それもやっぱりなんていうの、主観視点でビデオを撮るっていう、で、決定的瞬間を撮るとさ、
うん、
ポイントが上がるっていうか、まあ、ゲームのポイントになるんだけど、
なんか幽霊のパンチラとか撮るの？
ああ、惜しい。レポーターがいるのよ。
え？
レポーターがいて、
うん、レポーターいるんだ。
ちょっとセクシーなのよ。うん、で、なんかその、
うん、
まあ、何かその事件が起きてさ、なんか襲われたとかいう時に、
うん、
ビデオカメラを回すのか、それともまあ助けるのかみたいなさ、
うん、
そういうモラルが問われるっていう。
うん、
のがテーマで、まぁ、あ、ちょっと面白いんだよね。コンセプトはすごい面白いんだけど、
うん、
まあ、やったったらちょっとカメラ酔いがひどくて、どうしてもゲームができたなと、だから。まあ、でもその、まぁ、あ、今はだいぶそのカメラ酔いに対するさ、
うん、
科学的アプローチも進んでるから、その PC ゲーは酔わないといいなと思いながら、まだやってないんだけど。
うん、
そう。それが FPS っていうか、まあ、主観視点もので気になってたそれぐらいかね。まあ、バトルフィールドも結局もうほとんどやって、4が出たんだけど、まあ、ちょびっとやって、まあ、ひょっとしたら次世代でやるかもなっていうか、まあ、今世代になっちゃったけど、
うん。
うん、
あの前、ちょっとツイッターにも書いたけど、その、昔のバトルフィールド1942の、ビデオを見たらさ、すごい感動しちゃったんだ。
ああね、あれ、
なんか、そうそう、ものすごいバカゲ
ー。ワクワクするよ。
ワクワクするっていうか、やっぱまあしょぼくてバカゲーなんだけどさ、戦車砲でさ、歩兵がさ、吹き飛ぶんだよね。で、吹き飛んだらさ、吹き飛ばされっぱなしで落下すると死ぬから、みんなそれでパラシュート開く。すごいゲームだなぁと思って。
あれみたいな、ね、なんだっけ、ジャストコーズみたいな。
そうそう。まあでも昔のゲーム、なんだ、やってないけど、クイークとかああいう系のゲームってなんか、ロケットランチャーの反動で飛んだりとか、するんだっけ、うん、チームフォートレスとかもそういう系かな。
うん、
まあなんかそれに近いのかなって。でもさ、なんかやっぱ戦場ってさ、このリアルが売りなとこでさ、やっぱその現実の兵器の戦車とか出てきてさ、ポカーンって至近距離で撃たれてさ、爆風で兵士が、ボーンって空に飛ぶって、それでまだ死んでないっていうのが素晴らしいな。
危ねえ、パラシュートに入ったら助かったぜ、みたいな。
だから、その後のバトルフィールドは全然やってないんだけどさ、1942しかやってないから、2とか3とか
4とか。ビルが、香港のビルが崩れるとかすごかったよ。
うん、あ、すごいんだろうけどさ。でもやっぱなんかその1942のバカバカしさは それはそれでやっぱいいなと思って。
それはそれでもいい。だからその4のさ、
うん、
俺 E3 で、うん、やったんだけどさ、ビルが崩れるシーンとか、
うん、
あれさ、オキュラスでさ、
うん、
ヘッドマウントのディスプレイでさ、
うん、
でちゃんとヘッドトラックしてるからさ、上向くと真上は見上げられるんだけどさ、あれつけててさ、ビル崩れてきたら本当に面白いだろうなと思ってさ、いやなんかその、なんていうの、ビル崩れてきて潰されて死ぬって体験できないじゃん、実際には。想像できないじゃん、
うん、
ビルと俺を用意しないといけないしさだからなんかね、そういうのが味わえる可能性があるのは、
うん、
ちょっと期待だなと思う、今後も。オキュラスってそのヘッドマウントディスプレイのデバイスさ、ちょっと試しただけでさ、ゲームやったことないんだけどね、
うん、
でもその Google マップ、サンプルでついてくるさ、その Google マップを見るだけでもすごい面白かったから、
うん、
スカイツリーをさ、見上げたりとかさ。
うん、すごい評判だよね。
ああね、ちょっとだからあれ、本当にやってみないとわからないし、やるとやっぱ一瞬すげえからって思うから、
うん、
どうしてもね、やっぱすごいすごいって話ばっか広まるんだけど、
うん、
実際だからあれを実用化して、
うん、
持ってくっていうのにね、
うん、
なんていうの、やっぱり協力したいなっていうかさ、
うん、
頑張りたいなと思う。その、うん、まあ、ジョン・カーマック、ドゥームのね、ID ソフトウェアの人が、退社に追い込まれて、
うん、
もう、ね、オキュラスに専念するって。
うん、時代
が。そうそうそう、ニュースを聞いて、まあ、時代が動いてるな、うん、そっち方面はそっち方面で時代が動いてるなって、思った。
うん、
思った、ほんと。だから、それは、だからそれで、その、なんていうの、ビデオゲームの中でしかさ、
うん、
そのタイトルの中でしか起きない感情とかさ、
うん、
まあ、情緒みたいのが、起きてほしい。
うん、
まあ、俺はそういうのを体験したいって常に思ってるんだけど、
うん、
このゲームでしか起きない感情っていうのが、このゲームに詰まってるっていうかさ、
うん、
その映画でもね、音楽でもまあ近いところあるけど、うん、まあだからそれが、その、なんていうの、そのまあ最近って言っても2年前、まあ、ジャーニーやった時には、
うん、
まあ、ジャーニーでしかやっぱりこう説明しづらいさ、
うん、
この世の中のどこかで誰かがこう俺と同じところを旅してて、なんか音波を発生し合ってるみたいなさ。
あ、どうせボットだよ。
喋ってね、でもね、あれ実際ね、砂漠でね、孤独にね、歩いてる時にね、出会うとね、
うん、
やっぱね、なんとも言えない感じがあるよね。
うん、
だからそれが、なんていうの、まあそれはまあジャーニーだけどさ、そういうのが、あの、なんていうの、ヘッドマウントでさ、
うん、
360度見れてヘッドトラッキングでこう、その世界にいるような感触、
うん、
があることで、
うん、
やっぱそれでしか出てこない感情ってあるだろうなっていうのが、そのバトルフィールドでビルが崩れてるのを見て、これが俺の上に落ちてくるのを、
うん、
だからさ、見ちゃうじゃん。こう上見上げちゃうじゃん、
うん。
見上げるとさ、ビルが崩れてくるってさ、うん、それ当たった瞬間どうなっちゃうんだろうって。
そういうネタって、アメリカ的には、不謹慎にはならない。ビルが崩れて死ぬって。
いやー、まあ、崩れて死ぬのかね、あれ。でも実際物理で崩してるらしいけど、俺は近くにいなかったから、
うん、
まあ、遠くで、あ、崩れてるって思ったけど。
だってさ、まあ、率直にさ、面白そうなゲーム、オキュラス作るって言ったらさ、911のワールドトレーディングセンターに、なんかこの、うん、消防士になってさ、助けに行くみたいなのとか。
うん、ねえ、なんかそれ、そうそうそう。まあ、それは不謹慎って言われ
る。不謹慎すぎるけど。必ずなんかその、うん、なんか、レスキューでさ、制限時間があってさ、うん、あの生存者はできるだけ、助けてこいっていう感じで、最後には必ず崩れるっていう緊張感で。
一作さんが言ってたさ、トランスフォーマーズのビル崩れるシーンとかも、まあ体験できる。
ああ、なんか斜めに そうそうそう。
まあでもね、結局のところ、足場は動かないから、うん、まああれとさ、プラス、その、うん、歩いてるのを足元でさ、
うん、
あの全身をけん、あの全身って前に歩いてるのを検知して、
うん、
するデバイスとのセットっていうのもあるんだけど、うん、まあでも、まあ現実的に実用的なのはやっぱあのマウントディスプレイ、ヘッドマウントディスプレイだけ、
うん、
って考えるとだよ、俺動かないゲームの方がいいんじゃないかなと思うんだけどね。
動かないゲーム？
ああ、動かないっていうのはなんていうの？ FPS で、例えば自分がほら、うん、歩いてるっていう設定よりは、
あ、
まあ、乗って飛行してるとかさ、うん、セグウェイ乗ってるとかさ。
あとは僕が一時期ハマってたフューエルっていうバイクでツーリングするゲームとか、
あ
れでやったら面白いよね。
うんうん、そうそう、だから自分がなんていうの、動かないやつならきっといいんじゃない。だからあえてほらその大自然の中をさ、
うん、
好きなとこってよそ見しながらさ、うん、あの夕日すげえとか言ったら、
うん、
岩に激突したりする。実際にまあ起こりうる、
うん。レースゲームは結構相性がいいかもね。
うん、そうね、うん、その見たい方向に。
うん。まあ元からレースゲームだとさ、とりあえず顔の向きを検知するデバイスがあってさ、
うん、
それで三面ディスプレイとかでやってる人が、顔を振ると、うん、その方向に、見れたりとか。
うんうんうん。
三面ディスプレイだとそもそもいらないの？左右も見えてる。でもなんかその、ヘッドマウントディスプレイじゃないけど、顔の向きを検知してそれを伝えるデバイス自体は、
うんうん、
レースゲー好きな人だと、多分使ってると思う。
へ、
え、ぇ、ーうん。
そうなんだ。
うん、
それと、そのヘッドマウント、どっちがハードル高いかって。どっちもどっちなきゃいけない。まあだから、まだだからさ、完全に実用化になんていうの、もう今すぐ製品にっていう感じはやっぱまだちょっといろいろ、何かしらその、細かいところをさ、うん、
なんかその、
克服していかないといけないなとは思うけど。
すごい雑な感想を言うと、
うん、
今のところ僕はその、ヘッドマウントディスプレイと、
うん、
3D プリンターが結構同じカテゴリーに入って
る。ああ、ちょっと近い。
なんかみんなすごいって言うけどさ、全然伝わってこないっていう。
あ、でも多分どっかで誰かがブレイクスルーして、うん、その本気で、
うん、
なんていうの、その、使い道っていうさ、
うん、
のを考えるっていうよりは、
うん、
もうやりたいことと、うん、そのできることがさ、すごく綺麗に合致して、
うん、
これじゃなきゃできなかったみたいなさ、うん、のが生まれてき、
うん、3D プリンターはさ、うん、なんかこう、好きなフィギュアが作れるって言ってもさ、別にフィギュア欲しくないしっていうのもあるし、なんか銃が作れるとか聞いた時には、
うん、
まあなんかちょっと社会的に変化があるのかなとか、いらん心配はするんだけどね、
うん。
まあでも、なんかまだすごい遠いなって。
そうね、なんか近い箱、うん、同じような箱に入ってる感じはある。
うん
うん、まあでもだから、その、なんていうの、そうね。だから、そう、いろいろまだね、実用化には、まだかかるなっていう感じはありつつ、
うん、
その可能性にすごく、期待はしてきるって感じかな。
うん、
なんかさ、3D テレビとかって、やっぱ俺全然ダメだったんだけどさ。
あ、
うん、まあ、なんかそういう感じは、うん、そこまで何も期待しない感じはなくて、やっぱ期待したいなって感じです。
うん、
まあ、一向動きたいよね。2014年は。
まあ、でもどれも 3D だね。やっぱみんなもう 3D になんか期待を寄せてしまうっていう。なんか、昔のさ、課長島耕作を読んだ時にもさ、
うん、
島耕作課長時代にもさ、なんか 3D テレビの、プレゼンをしててさ、こんな時代からやってたんだなって思ってさ、びっくりしちゃってな。結構、課長時代だからだいぶ昔だよね。80年代とか90年代とかだと思うんだけど、うちの初芝では。 新しい 3D テレビで、とか。なんか島耕作はなんかその 3D テレビで広告するのと、あとなんか得意先にカレンダーを届けに行く話ぐらいしか仕事してるところを知らなくて。もうさ、どうでもいいんだよね。なんかその雪国のクライアントにさ、カレンダー届けに行くのにさ、まあなんか雪降ってて遅れちゃうけど、そこを頑張って行ったみたいなとこをさ、もう武勇伝みたいになんか、語っててるような、ほんとどうでもいいなって思ったんだけど。でも、でもやっぱなんか、あ、そういう会社らしさだなと思って、うん、あれ、その話と、その話をしてる人だったかどうかわかんない。なんか、後に社長になる人と、島耕作が話してて、その社長の人は、なんかその、クライアントの接待とかでさ、なんか場が静まっちゃった時に、こう、脱ぎ出して、土壌すくいとか、全裸で土壌すくいとかやった話を、本当は心苦しいのに、そこまで全然、苦い顔一つせずに笑顔でやった話をして、島耕作がすごい感動してて。その社長になる人はさ、すごいいい人なんだよね。なんか課長時代の、
うん。
最後に確か死んじゃうんだけど。死んじゃうっていうか、島耕作の登場人物大体どんどん死んでって、新しい人が出てくるんだよ。うん、
新陳代謝がちゃんとしてる。
うん。ああ、でもまあでも、この間ゲームもごもごの高鍋さんがメロドラマの話をしててさ、
うん、
で、島耕作じゃなくて、黄昏流星群の話してたんだけど、やっぱ作者はすごいそのメロドラマをものすごい書いててさ、やっぱその、なんか死んじゃう社長の話とかもさ、ものすごいメロドラマなんだよね。
うん。うん、
なんか、まあやっぱ、うん、もうくだらない話だけどいいなと思っちゃって
。そうね。まあ、あとあれだね。クラウドゲームね。あれ、クラウドストリーミングというか。
ああ、でもクラウドは使われてるじゃん。なんか、スチームだと、セーブデータとかが、今、クラウドで保存されてて。
ああ、そうね、うん。じゃあ、それじゃなくて、クラウドで、レンダリングして、
うんうんあの
ゲームプレイの、
うん、
まあ、なんていうの、動画をストリーミングするだけっていう。
そうね。待機を使うのか、はたまた、結局、クライアントの処理能力の方が、先に進化しちゃうのかみたいな。
そうそうそう。うん、それと、アリノコみたいな、NVIDIA の技術で、
うん。
ローカルの PC でレンダリングして、
うん、
それを手元のハンディデバイスに、ハンドヘルドデバイスにストリーミングするっていう。
それ便利だな。
まあ便利かどうかわかんないけど、まあそういうのもまああったりとか、まあとにかくそのストリーミングの、ゲーミング界隈の話もまあ停滞中で、まあまあ今後なんていうの割と重要になる、と言われ続けて、多分島耕作がまだ部長ぐらいのぐらいの頃から言われてると思うけど。全然知らないのに言ってるけど。そう。まあ、まだ美味しんぼが、まだ栗田さんと、あの人が結婚する前だったと思うけど。山岡さん。山岡さんがね。そうそう。まあまあそれもまだ保留中で、
うん、
で、まあタッチデバイスがどんどん出てきて、
うんうん、
まあ iOS もついにコントローラーのサポートするようになって、
うん、
まあいよいよその、なんていうの、携帯電話とかタブレット類が、
うん、
ゲーム機の代わりになるんじゃないか、
うん、
という話も、まあ、出たけど、どっかに行き、
うん
まあ一応まだ続いてんのかね。まあ iOS で本格的にコントローラー使ってどうみたいな話ってまだないから。なんか Android はさ、昔からいろんなんでもこうサポートしてたじゃない、
うん、
で、Bluetooth のコントローラーを、
うん、
その、ゲームロフトだったかな。あと他はどこと提携したか知らないんだけど、
うん、
その有力なそのゲームデベロッパーと組んでコントローラーをがっちり使ったすごいゲーム、
うん
っていうのをやったりしてたんだけど、まあ、iOS はまだその動きは俺はよく知らないから、
うん、
まあ、今後出てくるかもね、コントローラーをがっちり使った。もう出てるかもね、俺が知らないだけで。
だいたいそんなコントローラーなんかくっつけちゃったらさ、電車の中でできないでしょ。さらにガチ勢だと思われる。
電話にコントローラーついたら異常者だね。撮でもしてんじゃないかと思ってる。まあね、まあね、だから、そうそう、まあでもそれ、なんていうの、要するに今ある携帯電話を、
うん、
もうそのゲーム、機化しようみたいなさ。
だってさ、僕でさえさ、それ見て不安になるのにさ、もうお年寄りとかがさ、それ見たらさ、絶対新聞に投書するしさ、もうテレビに苦情とかも。
何も悪いこと横向きに持ってる。
もう不安でしょうがないじゃん、そんな自分の知らない分。
あのノキアのさ、変な電話機で電話してる人どうなっちゃうの。
まあでもさ、それさ、両手で持ってやるってことはさ、まあ、座席に座ってやんなきゃいけないからさ、まあそこでさ、老人を立たせておいて若者は座席に座って、あの両手でゲームやってるっていう構図に、まあなるから、うん、まあ苦情になったりするんだけど、ね、まあ、これが日本ですよ。
ねえ、まあ iOS 俺日本のゲームの動きはよく知んないけど、
うん、
結局 iOS の豪華路線っていうのはまだ続いてはいて、まあ結構豪華なのがフリートゥープレイでまだ未だに出てってて、
うん、
で、まあ売り切りのゲームはだいぶ減ったっていうか、まあ、ほぼ絶滅状態じゃない。
そういうね、フリートゥープレイっていう間口でさ、気づいたら重課金させたから、うん、またはもう親御さんとか年寄りがもう驚くわけじゃん。詐欺だって。
でもね、しないんじゃない、そんな。だってさ、
うん、
なんだろうね。いや、しないよ。だから、まあね、そう、普通じゃない人を頼って、
うん、
すごい使わせてるって考えるか、
うん、
まあ、使いたい人が使えるってポジティブに考えるか、
うん、
まあ、使いたい人は別にいるからね、
うん、
そういう人たちが気持ちよく普通に納得して使ってる分には別にいいし、
うん、
そしたら会社も嬉しいしさ、
うん、
まあいいと思うんだけどね。まあ、あの、有力だってたゲームたちも、
うん、
フリートゥープレイに切り替わったのがいくつかあって、
うん、
あれがプランツバーサスゾンビーズがフリートゥープレイになったよね。
でもあれなんだっけ、難易度が低すぎて課金する必要が全くないみたいなことが書かれてた。
まあ俺、まあちょっとやったけど、なんだろう、1週間ぐらい、もうちょっとやったかな、うん、全く、いつ払うのっていう感じはしなくはない。だからあれ結構がっつりやる人は欲しくなるのかね。
だからあれまだそんなに課金のノウハウがないのみたいな感じで国評批判されてたような感じがする。
ねえ、だからそれはなんていうのもう、まあ、EA のことだし、そんななんていうの、1億、2億で作れるゲームじゃないからさ、円でね。まあ見てる限り。だからそれだけお金入れるのに、
うん、
そのなんていうのノープランでさ作ることはまあほぼないとは思うよ。だから
ね、といえばね、シムズもやってて、シムズなんてもうさ、そのゲーム内課金の先駆けと言っていたんだけど、うん、すごいゲーム内に家具とかさ服とかいっぱい売っててさ、ついつい買っちゃうんだよね。僕もかなり買ったし、あの、もともと追加パック商法だからさ、本体を、まあ、その、最初定価50ドルぐらいで買って、追加パックが25ドルぐらいでって、それが何本も出て、で、さらに、あの、バラ売りで家具がいっぱい売っててみたいな感じで、もう、結構、一番金払ってるゲーム、シムズかもしれない。っていうか、他のゲームがやっぱ安くなりすぎだよね。マウント&ブレードとか僕はもう10万円ぐらい払ってもいいはずなのに、多分数ドルしか払ってない。
時間かかる。
ねえ。
そうだね。あ、そうそう、だから。
特にやっぱモバイルのゲームなんてさ、もう1ドルでも高いっていう感覚になっちゃってるのさ、
ね、
おかしいよね。
払う気があんまりしないっていうか、払う必要性を感じる局面がほぼないっつうかね。
それってさ、やっぱよくないと思うんだよ
あ、でもなんていうの、売り切りにして、採算立つ見込みがもうなくなっちゃったから、ほとんどのゲームはね。だから、まあ、PC だけどさ、ディアブロとかさ、あれぐらい売れるんなら、そのサブスクリプションっていうか月額払いでもいいのかもしれないけど、まあ、普通のゲームはほとんど、なんていうの、じゃあ30万本売れたらペイできるのかっつったら、もうほぼ厳しい時代になってるから、多分100万ダウンロードが最低ラインでとかっていう話になっちゃうと、まあ、どうしたって払いたい人は無限に払えるっていうふうにしないと、まあ作れないわなって感じかね、今見てると。まあ、ただその、なんていうの、そのやり口がいろいろありすぎて、まあ、最適解を狙うとそんなにないのかもしれないけどね。だから、プランツ VS ゾンビズみたいなさ、まあ、2だけど、全然払わなくていいじゃんってなるかもしれないし、そのパズドラみたいに、一見、まあやんなくてもいいように見えるけど、ものすごく強烈にお金を払いたくなるようにできてるかもしれないし、まあそれぞれだけど、まあでも本当今、まだ過渡期が続いてる感じよね、そのフリートゥープレイに。フリートゥープレイの形態がどんどんいろいろ分かれてきてさ、いろんなやり方を各社試していってはやめて、変えてみてまたやめてみたいなのがあちこちで見られるから、まあ、それはそれで興味深いよね。レベルアンロック方式とか、なんていうの、その最初の10面だけできて残りをやりたければお金を払え的な形式もほぼ減った感じがするね、見てると。っていうのが、まあ、モバイルかね。売り切りはもうほんと減ったよね。で、PC はだから俺よく知らないけど、その、戦車と、なんだっけ。あとすごいやつ。
カンコレ？
カンコレで、まあ、ツイッターで、カンコレでおじいちゃんが生き返ったみたいな、よくわかんない話しか読んでないからさ、
そんな話あっ
あ、
た。
黒魔術かと思ったけど、わかんないけど、なんか、いい話がいっぱいあるなっていう感じしか ないんだけど、そうね。まあでも、だから、PC もほら、基本、その、クライアントをタダでインストールしてさ、大体遊べて、課金すると、何か豊かになるみたいなさ。
そうだね。ワールドオブタンクスなんてまさにその手法じゃないとみんなやんないからね。
だから、まあちょっとワールドオブタンクスの話はそういう聞きたいんだけど、まあコンソールもついでに言っちゃうと、コンソールはだから、対策に関しても結局 DLC、込みで売らないといけなくなって、中古に売られないため対策も含めてだけど、まあ、なんていうの、本編出した後、シーズンパスみたいなのまあ大体出したりとか、もしくはその DLC でつなぐっていうかさ、
つなぐっていうほど、そんなすぐ出るもん？ DLC。
だから今どんどんその DLC が豪華になってきて、売るからさ、結局15ドルとか20ドルとかで、あ、どんどん豪華になってきてさ、全然出なくなってきてさ、あれとかバイオショックインフィニットのやつとかも全然出なくて、結局出た頃にはもうなんか、半分忘れてるぐらいの。
あ、僕あれだ。クオンタムコナンドラムの DLC 込みで買ったの気がする。全然
あ、
や
出
って
た
ない。
んだ。
いや、出てるかわかんないけど。確か買うときに、ポータルの人の新作なのは、間違いないだろうと思って、シーズンパス込みで買ったと思うんだけど。
そうそうそう、そういうのは今もうあちこち起きてる気がするよ。だから、ジラストオブアースのやつもようやくティーザーが出たぐらいだしさ。まあ、あれはね、シーズンパス売ってなかった気がするけど。まあでも、あれこのチームは、ノーティードッグは本当にそのマルチプレイのアップデート、無料アップデートずっとしてるしさ。やっぱりコミュニティを大事にして頑張ってやってるよね。だからアコギじゃないっていうか、パッと見。未だにだからそのアンチャーテッドのマルチのマップとか、この前も開放してたけどさ、発売から2年経った記念みたいな感じで、売ってたやつもタダでもう開放したりしてたけど、まあ、ちゃんとコミュニティマネージャー的な人がきちんと働いてる感じがする。まあだからそのコミュニティがより重要なんだっていう認識がもう各社固まったのかなっていう感じがする。ゲーム外の流れで言えば。まあその、まあ DLC とかも含めてなんだけど、そのオンラインで、その、ユーザーの期待に応えたり、期待を掘り起こしたりとかっていうさ、そういうのが絶対必要なんだって言って、コミュニティマネージャーって人立てて、まあ、ネットでのバイラルを起こすとかさ、そういうのも含めて戦略を立てて、まあ、やらなきゃいけないんだっていうさ、いうのがもう各社と、まあ、大手はほぼほぼいるよね、もう。
パズドラだと、
村子さん
村子さ
まあ、村子さんはコミュニティマネージャーじゃないと思うけど。だからでもそれをなんていうの、明言してさ、そのセクションとしてきっちり分けて、人雇ってっていうのは北米のやり方で、日本だと多分もうちょっと混じってると思うんだけどね。溶け合いながらやってると思うんだけど。
でも
北
さ、
米はもう
そ
明
の、
確に、そのコミュニティマネージャーっていう人を立てて、その顧客と、まあ、企業のリレーションシップをうまく円滑に広がるようにやっていこうっていうさ。
でもさ、ワールド・オブ・タンクスとかさ、シムズとか、そういう洋ゲーの日本法人ってさ、ほんとダメで、なんもしないっていうかさ、まあ、あんま言わない方がいいの。なんかそういうコミュニティが重要なのに、やっぱ日本法人になると、多分、どういう仕事してんだろうなっていう感じが。
まあだからそれを言うのはなんだろうね。だから、モバイルの方ではすごい進んでると思うよ。逆に、俺が知ってる限り、日本のその運営スタイルみたいのを北米の人たちがさ、GDC が結構ね、あったから、そういうので見て、まあ、カジュアルコネクトとかもあったけど、まあそういうのを見ながら、まあ、日本のそういう運営スタイルみたいのを真似していくっていうのも広がってるし、なんかモバイルに関して言うのはなんか日本の方が進んでるかもね、そういう概念が。コ
僕がや
ミュニ
ってん
ティ
の
が。
はやっぱ PC ゲームの日本版のやつだから、本当にゲーム自体はいいのに、それの日本での PR は全くダメっていうのをすごいよく見て、多分スタッフ一人とかしかいないみたいな そんな感じだったりするんだ
ね、
から、
じゃあ、それはどういうふうにアサインされているのかわかんないけど、でもやっぱり重要視されてる感じはしないよね、見てると。まあ、いろいろ難しいっていうかね、その、北米にもし本社があったら、まあ、ますます難しいだろうけど。
そうね。
だからまあ、俺が最近楽しみに見てるのは、某社のコミュニティマネージャーのツイッターアカウントが、
ウォッチし
一応
てんの。
確認するんだろ、この人って。だから、コミュニティマネージャーとなったもののさ、で、ツイッターアカウントが開いちゃってんだけど、あからさまになんか、おっさんでさ、ネットに疎いおっさんでさ、この人自宅から堂々となんか、投稿してるけど大丈夫かなと思ってさ、心配してみたらさ、プレステ4の悪口ガンガン言い出してさ、 またバグって止まったため息とか書いててさ。
工作員じゃん、それ。
工作員なのね、ひょっとして。いや、でも、超大企業よ。知らぬ人はいない大企業のコミュニティマネージャー。でも、特定のタイトルもコミュニティマネージャーって確か言ってたかな。まあ、それを含めて、歌舞伎ね。まあ、シーズンパス制的なものをまあ導入して、売り切りの超対策ソフトも、
うん、
その、マイクロトランザクションはしなくても、シーズンパスっていう形式で、
うん、
まあ、結局、追加収入を当てにせざるを得ないような、
うん、
まあ、感じになってるね、っていうとこかしら。
うん
まあね、インディーっていうかもう大きくないスタジオから出るさ、
うん、
売り切りタイトルみたいのは、まあ、ますます活発化してるから、
うん
まあ、そこはだから、なんていうの、Xbox とか、まあ、PSN とか Steam がどんどん、ユーザーが増えたからさ、
うん、
ある程度これぐらいの値段でこれぐらい売り切れば、
うん、
ブレイクイブンできて、まあ、もうちょっとこれぐらい売ればこれぐらい儲けができてみたいなさ、
うん、
そういうのが立ちやすくなったっていうのもあると思うんだよね。 Xbox Live から、まあ、ずっとやってて、
うん
まあ、このゲームがこれだけダウンロードされるんだったらこのゲームもこれぐらいダウンロードされるんじゃないかみたいなさ、
うん
うんまあ、だからインディーはインディーで、まあ、活発化してその流れっていうの、
うん、
のはまだ続いている感じがするし、
うん
それはそれでいいんじゃないかなと思う。
うん、
まあそんな中で、まあ俺のだからゲームオブジーヤーは、
うん、
まあ置いといて。で、何宮岡さんは戦車をまだやってる？
それはね。まあだからその、戦車のためにキャンクラをやめたでしょ、うん、っていう話、やめたっていう話までして、
うん
で戦車も、
うん、
もうちょっと数日前から、もう、引退しようかなって。
も
う、うん。というのも、
うん、
戦車、かなりね、ちょっと、
うん、
人生を費やしてしまったんで、もうそろそろ足を洗いたいなって感じるようになって。まあじゃあ、まあじゃあまずね、時間的なことを言うと、
うん、
これね、アンドクトタンクスってさ、すごい、全部サーバー上でさ、
うん、
試合やって、全部記録が残るから、うん、自分がどの戦車に何時間乗ったかとか、そういうデータとかも、すごい、うん、統計情報が出てて、
うん、
で、僕は結局、トータルで、200時間ぐらいやってんのかな。
うん。
まあ、結構やって、一番乗った戦車は、ソ連の T-34-85 ってやつで、
うん、
これさ、時間がさ、まあ、何時間って書けばいいのにさ、iTunes の曲の時間のトータルみたいにさ、デイで表示しててさ、T-34 はもう、一日以上乗ってるってことになっててさ。そこはちょっとびっくりしたんだけど。ワンデイと、スリーアワーと、56ミニッツ、20セカンド。27時間、ゲームの中で乗ってるだけで、そんだけ操縦してて、まあ、よくやったなと思って。まあでもすごい、まあ、面白いんだよね。その、二次大戦の戦車を使って、
うん、
まあ前にも言ったけど、その15対15のチーム戦をする。
うん、
でまあこの戦闘っていうのがまあ、ちょっと将棋とかみたいなポジショニングが大事で、まああとサッカーとかバスケットみたいな連携がすごく重要になってくるので、
うん、
まあそれでやってって、で、まあ夢中になってやってったんだけど、さっき言ったように統計情報はさ、うん、すごい重要っていうか、なんかね、もう一戦一戦、今ね、トータルで2500試合ぐらいやったとこなんだけど、
うん、
まあ、そのぐらいになるとさ、もうさ、一戦一戦 勝った負けたで喜ぶとかじゃなくてさ、
うん、
もうトータルで勝率が何割かっていうとこばっかり気になっちゃうんだよね。今、うん、勝率 55% ぐらいで、まあ、うん、中の上ぐらいの成績なんだけど、もうなんか、ここを上げていくのもしんどいし、こっから下がるのも悔しいみたいな、なんか、結構これ以上やっていくのが、割となんか、勝率ばっか気にしてると、ストレスになるような状況になってきてて。なんていうのね、なんか。まあそのね、15対15だからさ、もう自分の力だけではどうしようもない試合とかもすごいよくあるのね。味方のスキルが良くなかったりとか。あの一応マッチング自体は、その、戦車の性能で、15対15、だいたい均等になるように割り振られるんだけど、もうそれを操るプレイヤーのスキルっていうのはもう千差万別なんだよね。
うん。
だからなんか、初心者ばっか入ってるチームが味方だと、もうあっという間に、もう何もすることなく壊滅したりとかって。
ええー。する。周りもどんどん上手くなってんのね。
うん。だいたいね、どのマップも、正面と、左端と右端に進むルートがあって、
うん、
で、まあ大体均等に進ん、分かれて進んでったりするんだけど、
うん、
なんか開始2分で右翼が壊滅みたいな、そんな状況とかになるとさ、うわ、クソヌーブばっかだみたいな風にさ、いらんストレスをさ、感じちゃうわけだよ。なんかさ、まあ、コールオブデューティーのさ、対戦とかだったらさ、
うん、
まあ自分の腕が全てだからさ、うん、まあチームとしてそこんなに、まあ一箇所やられてもさ、まあ自分が淡々と殺しまくればいいんだけどさ、やっぱそのリスポーンしできないゲームでさ、
うん、
どっかがやられるとさ、自分とか囲まれてきてさ、
うん
うん、それでなんか2対1とか3対1の状況になるともうなすすべもなくやられるわけね。うんだからもうなんかその、もう味方に対する、憎しみが募るばかりで、うん。
でもなんていうの、うん、一期一会っていうか、うん、野良でやるんでしょ、うん、
的には。でね、これでね、あとツールがあって、モッドのツールがあって、そのね、統計情報をね、ゲーム中に表示できるんだよね。その、で、その、まあ、やってる人だと見てる、レーティングのスコアっていうのがあって、
うん。
で、なんか、その、結構ね、それを見て、まあ、スコアが1000点以上なら、まあ、大体中級者だけど、スコア500ぐらいだと、まあ、まず何も、その動き方も分かってない、初心者だなって、その、もう、試合開始の時点で分かっちゃうんだよね。だから、うん、まあ、その、だから公式に、各プレイヤーの、その戦績っていうのが、公開されてるっていうのがあって、それをゲーム中に表示できるモッドがあるっていうことから、結構もう本当になんかその、なんか、ものすごい統計データを、気にしてしまう、プレイヤースキルを気にしてしまうゲームになってて。
なんかもうそれ聞いてるとさ、
うん、
ファンタジーフットボールみたいにさ、
うん、
その、他のプレイヤーを集めて、
うんうん、
スコアを競うゲームの方がしっくりくるね、なんか。こう、うん、ファンタジーフットボールってさ、
うん、
こう、現実のに出場してるプレイヤーを自分で好きに自分のチーム、うん、ドリームチームを作るんだけど、
うん、
でどうやって遊ぶかっていうと、
うん、
その、自分の作ったドリームチームのプレイヤーたちの実際のプレイ、
うん
まあ、1週間に1回試合があるとして、
うん、
その週の各プレイヤーの、
うん
行動によってゲーム中実際の試合中に取った行動によってポイントがもらえるのね。例えばクォーターバックだったらパスが何回成功したから何ポイント、
うん、
で何ヤード走ったから何ポイントみたいに、
うん
まあ、各ポジションごとに、こう、ポイントが入るのよ。うん、でキッカーだったら、
うん、
何本キックが入ったから何ポイントみたいなさ。
うん、
まあでもキッカーってそんな登場してないんだけど、まあとにかくその、で、自分のドリームチームの合計点が毎週出るわけよ。うんうん、
自分は何監督なの？
自分は監督っていうよりは、まあまあ監督ね、自分は。
オーナーってこと
みたいな感じ、うん。で、自分のドリームチームを作って、
うん、
で、その自分はどっかに、うん、その、うん、どっかのリーグに所属するわけ。あ、だからそれは自分のドリームチーム。
うん、自分も戦うの。
そう。あ、自分っていうか、俺自身は選手じゃないから登場しない。
うん、チームを作って、
どっかに所属する。
チームを作ってるだ。どっかのリーグに所属してたから。
うん。あ、そのリーグに、そうそうそう。うん、リーグは現実のリーグっていうか、誰かが作ったリーグに入れてもらって、
うん、
俺のドリームチームのポイントっていうのを毎週、
うんうん、
誰かと比べ合って、
うんうん、
多い方が勝ちだ。シンプルで。
うーん、
そうで、っていうのを、うん、そのシーズン中ずっとやって、
うん、
で、上位何人が決勝トーナメントに進んでっていう風に遊ぶんだけど。
それ何？チーム同士でオンラインで戦うんだ。
そう、だからまあ、戦うんって言っても、別に自分のチームの合計スコアは今週100ポイントだった。で、今週の相手は、
うん、
まあ、宮岡さんだとすると、宮岡さんが持ってるドリームチームの、今週の合計スコアは110ポイントだったってなったら、今週は俺が負けだ。
え、そこで試合はしないの？ポイントの比較だけ？
そう、だからそれが試合なの。
え、その、ない、試合じゃない日にもらえるポイントっていうのは何なの？
試合じゃない日にもらえるポイント？
クォーターバックのなんか上がるとかっていうのは、それは試合中にもらえるんじゃないの？
そうだよ。で、うん、週に、
うん、
だからまあ試合の日はまあバラバラで、土日月ってまあどっかで試合やるんだけど、
うん、それね、対人戦じゃないの？
対人戦じゃなくてね、もうなんかね、概念がそもそもその多分違くて、
うん、
例えば俺がクォーターバックを、その、うん、まあ A さ
ん
を取ったとするじゃん。
うんう
ん、そしたら A さんが日曜日に試合があって、
うん、
その試合中の行動をもとに、ポイントが計算される、
うん、
自動的に。まあその機械が誰かが。
その試合っていうのと対人のスコア比較っていうのは別っていう概念。
そう、別。
いわばそっちは練習で、対人が試合っていうことでいいよ。
なんていうのかな、
トレーニングっていうか。
いやいやいや、もうだからその、選手が、
うん、
ゲーム中、実際のリアルのゲーム中、
うん、
に取った行動をもとに、まず、ドリームポイントっていう。
その実際のリアルのゲームって何
あれ、フットボール、アメフト。
んそれは何ゲームなんだよね。
ゲームじゃない、実際のアメフト。
あ、実際のデータ、現実のデータをもとにってこと。
そうそうそうそう。
ああ。
現実の、実際に行った試合をのデータ。
そういうことか。あ、そうそう、じゃああれか、競馬のバーチャル話みたいな、そういう感じのゲームか。
ああ、そうかも。それに近いかも。俺、それしやったことないけど。
まあ、バーチャル話は、まだデビューする前に馬を選んで、うん、まあ、こいつは俺の馬だって言って、で、うんうん、それで実際その馬が現実でデビューしてさ、うん、レースとか勝って、賞金額を競うっていう。うん、まあ、もうだから、デビュー前に、セレクトするドリームチームみたいな。
あ、でも、そうそうそう、ほんとその感じ、うん、で、それを、
うん、
その、俺は、だから、この、知り合いの人たちと、リーグを、
うん、
リーグの中に所属して、知り合いの人たちと、今週はこの人と対戦、
うんうん。
で、その、自分の選んだ選手たちのポイントと、
うん、
相手の人が選んだ選手たちのポイントを比較して多い方が勝ちっていうのを。
なるほど。それは週ごとのポイントだから、累積のポイントで比較ってわけじゃない。
累積は、勝率が何勝何敗が、うん、何勝何敗何引き分けっていうのが、
うん、
同じだった場合、
うん、
多分、累積のポイントが比較されると。うん、でも、基本的にはもう、その週、
うん、
勝てば、その一勝っていうのがついて、
うん、
勝、何勝で比べる、
うん。
そのリーグ内での順位はね。
なるほどね。
だからそれで、だから、
うん。うん、
面白いっていうか、だから結構その白熱するんだよね、
うん。
累積のポイントになっちゃうと、
うん、
累積のポイントで、順位出しちゃうと、
もう逆転できないよね。
できないし、その結局いい選手を取った人が一番強いっていう話になっちゃって、
うん、
で、その同リーグ内、その同リーグ内っていうのは知り合い同士でやってるさ、その、まあ、バーチャル馬主みたいなので言えば、うん、まあそのオーナーの人、
うん、
そのリーグに所属してる知り合い同士内では、
うん、
選手は被って取れないよね、
うん、
一応、
うん、
だから、まあ、俺が A さんを取あの A さんをチームに入れたら、
うん、
俺の友達やって一緒にやっている人は B、うん、その人は自分のチームに入れられない、
ね、うん、
っていう、まあ、緩いまあ、ルールがあるけど、まあだから10人程度で組むリーグだと対してさ、
うん、
自分の取りたい人が被って取れなかったっていうのは、まあ超有名選手以外はほぼ起きないんだけど、
うん、
でももっと規模の大きいさ、
うん、
100人とかでやるリーグもあるらしいのよ。
へー、
友達の父
さん。無名選手しかいないチームとかも。
そう、になってしまうよね。うん、だからでもその、だからその最初のドラフト。
うん、
がめちゃめちゃ重要みたい。自分の順番までに欲しい選手っていうのをリストアップしといて、
うんうん、まあ、あえて大物は避けて堅実なこいつを
先に取
ったとかみたいな、
まあ、でも取れるし、
うん
うん、みたいな感じで、
うん、
まあ、各人そのドラフトの時にまず第1回目の山場がやってきて、
うん、
でその取る選手もやっぱバランスよく、
うん、
取る人もいれば一点集中で同じチームからいっぱい取っちゃう人もいるし、
うん、
まあ、そういう人はあんまりいないのかな。で、何週間に1回選手が完全に出ない日があるんだよね。
現実で、
ね、現実じゃなくてそれはファンタジー内でだと思う。だ
からもう今結構現実ゲームの区別に曖昧
で難しい、ね、でだから、まあ、現実もまあ、そうなんだけどね。うん、だから、現実でスタメンで出なかったら、
うん、
ポイント、ファンタジーポイントは著しく低くなるんだよね。
なんなの、ファンタジーポイントって。
だから、そのファンタジーポイントっていうのが
。いや、その名前が気に食わないなって。
でも、多分、そのファンタジーフットボールの、うん、なんていうの、やってるサービスごとに呼び名違うかも、ひょっとしたら。俺は Yahoo のやつでやってるんだけど。
うん、
まあ、だからそのポイントが、
うん、
まあ、スタメンじゃないと、
うん、
すごい単純な話、途中から出てるから、まあ、半分しか出なかったら半分ぐらいしかなんないとかさ、
うん、
まあ、そういう風になっちゃうし、まあ、そのなんていうの、だからスタメンになるべく出る人を選びたいっていうのもあるし、
うん、
だからどんなにさ、スーパーサブ的にさ、
うん、
途中出場してすごい試合を決めるタッチダウンをしたとかって言っても、
うん、
そのファンタジーフットボールの上ではあんまり意味なくて、
うん、
はい、この人は1回しかタッチダウンしなかったっていうさ、
うん、
評価にしかならない、
うん、
そう、だから、それで、だからその、なんていうの、チーム、現実のチームをばらけて取った方が、
うん、
そのリスクをまあ分散できるっていうかさ、
うん、
そのチームがもしさ、
うん、
もし一つのチームからいっぱい選手を取ってるとするじゃん、
うん、
したらそのチームが全然勝てない時期とかっていうのは、
うん、
必強、自分のそのなんていうの、ファンタジーポイントも全然入んなくなるわけ。負けてるイコールあんまり活躍できないだから、
うん、
まあ、でもその逆の場合はまあいいわけだけどね、
うん、
だからそれはさ、まあ分かんないじゃん、
うん、
だからその人の性格と戦略と、うん、あと取れた選手とかによって、
うん、
まあ取りたい選手とかによって変わるみたいなんだよね、
うん、
だから同じ今季はこのチームが絶対いけるから、
うん、
このチームからいっぱい取ってその勢いを自分のチームにもらおうとかさ、
うん、
そういうこともできるし、
うん、
あと、まあ、チームごとにその出場できない日っていう、できない週っていうのがあるから、
うん、
なるべくその出場できない週が 重ならないように、
うん、
選手を取ろうとか、
うん、
だからその出場できない選手がいっぱいいる州がもう本当悲惨なことになるんでね、うん、
そもそも伊達さんそんなアメフト詳しいの？
もう全くわからない
なんでやってんのそんな。
スタッツ、いや、最初付き合いでやってたんだけど、
うん、
思いのほか勝っててさ、どんどん面白くなってきてさ。いや、でもスタッツしか見てないのよ。別にこの選手、スタッツはもうほんと詳細に出るから、
うん、
だからこの選手は傾向として、まあ、ランが強いかなとかさ。
まあ、じゃあ、あれではなんかこう、ネームバリューとかに惑わされずに、あの、マネーボールっていう映画があってください。
うんうんうん、
あれは、なんだっけ、どっかのインテリ大学出たデブのオタクみたいな人がさ、もう完全に統計だけで、うん、選手選び出してさ、それまでさ、うん、現場に行って目で見るスカウト陣、おじいちゃんたちがさ、
うん、
何を言ってんだみたいな感じでさ、あいつを取らなきゃいけないのにって言ったら、こいつは、出塁率、出塁率が高いから取った方がいいとかさ、なんか、出塁率って、単に打率とかじゃなくてさ、そのフォアボール取ったりとかさ、
うん、
デッドボール受けたりとかも、含めてあるから、多分そういうところで見て、この選手は、塁に出れるやつだからって、そういう感じで取っててもう、それまで旧来のスカウト陣がアングリしてる、うん。みたいなのに近いのかもね。何の情報もなかったから。
ちょっと近い。統計だけ。選手に思い入れもないし。
そうそうそう。
ジョー・モンタナイから止まってるからね。うん、メガドライブでやった、ジョー・モンタナの実況フットボールからこっち止まって
る。有名人がついてるゲームが。そう。
もうマッデンとかもやってないし。うん、だから、その、やってる人は、だから、すごい、
うん、
いろんなことを考えられる。
やっぱね、思い入れとかあるわけね。
そう、思い入れもあるし、うん、この選手は、監督が変わってスタメンで起用される率が上がったから、
うん、
あんまり、その、なんていうの、あんまり活躍しないかもしれないけど、スタメンで出るから、うん、まあ、この選手に入れ替えとこうとか、
うん、
とか、まあ、シーズン中怪我するから、ライブ感っていうのも意外にあってさ、
うん、
そのシーズン中怪我して急に出なくなる選手とかいたら、
うん、
自分のそのチームからもうそこを外さないと、
うん、
すごく苦しくなるんだよね。
うん、
とかね、まあ、そういうのも。で、だから、その、なんていうの、ファンタジーフットボールみたいな感じで、その、タンク、ワールドオフタンクも、このプレイヤーは、このマップでは活躍するから、選んどくか、みたいなさ。
それ選べるなら選びたいよ。完全にさ、毎回ランダムだから、もう超楽勝なゲームもあればさ、もう、圧敗する、全滅するゲームとかもあってさ、だから、まあね、最初の頃はさ、まあ、バトルフィード1942みたいにさ、なんかこう、小学生サッカーみたいなところ面白いなって。
本当にフロントラインに集
まって。フロントラインに行って、適当に裏取りとかして。ポイントに集まってでもさ、戦車のゲームは、結構ね、そのシステム的に、
うん、
隠蔽と視界っていうのがものすごい重要なゲームになってて。
うん、なんか前ね、うん、話聞いた時
前、そう、言ったけど、視界はチーム全員で共有されるから。
うんうん。石膏が重要。
そう、石膏が重要で。あとね、その、隠蔽率っていうのは戦車ごとにあって。で、うん、その、軽戦車とかの方が、打撃力は少ないけど、うまく隠れることができて。で、その地形の茂みとかを利用して、もう相手のすぐそばまで行って、一方的に視界を取ったりとか、
うん、
うん、できるんだよね。で、なんか結構そういうのが分かってくると、やっぱもう、なんかその、ちゃんとシステムを理解し、できてないやつがいるだけでね、ストレスになってる。
すごい、もう参戦しづらい。
で、
レフトデッドですら俺、入りづらい。
レフトロボデッドはね、そう、対戦はさ、僕もあんまり空気が悪いからさ、ほとんどやんなかったけどさ。あれ、コープはさ、まあ、身内の4人でさ、 そうそう、共通の敵を倒していくだけだ
から。でも、ノラはやりづらいじゃん。
ああ、ね、ノラでまだギリギリやれてるから、まあまださ、一本道でさ、前向いて戦ってさ、倒れた仲間を起こせばいいっていうルールだからさ。うん。
うん、でもそのね、そのチーム戦が、なんていうの、チームの連携がすごい重要なゲーム、厳しいよね。
ねえ。まあ、かといってさ、まあ実際そのプロのプレイヤーたちが戦う試合とかもあるぐらいだからさ、
うん、
ガチな試合、ガチなプレイヤーとかもいいんだけど、別にそこまで人生捧げるゲームじゃん。
だからやっぱフリートゥープレイのいいところでもあり、厳しいところでもあるって、やっぱりたくさんのいろんなプレイヤーが参加するところじゃない？
まあそれが前言ったようにさ、その戦車のレベルがティア1からティア10まで10段階に分かれてて、
うん、
ある程度そのゲームこなして経験値稼がないと上の戦車、ティアが高い戦車は買えないから、まあ大体ティア5ぐらいになってくると、まあ有名なその、M4 シャーマンとか、ドイツの4号戦車とか、ソ連の T34 とか、うん、まあ二次大戦の有名どこの戦車が出てきて、まあ、うん、ティア5ぐらいは、まあなんだろうね、結構メジャーなゾーンになってて、まあそのぐらいになれば、結構分かってるプレイヤーはだいぶ多くなってくるんだけど、
うん、
それでも分かってないやつが一人いるだけで、戦線が崩壊するっていうか
。ああ、それは責任重大だね。
うん、
だから面白い、だからめちゃめちゃ、なんていうの、ハマればめちゃめちゃ面白いんだよね、逆に、その、厳しい分だけ。
うん。
まあでもその分、だからその難しさもあるよね。
うん。で特に僕の使ってる戦車は、まあ、強いって言われてる、アメリカの、ヘルキャットって呼ばれる戦車があって、まあ、多分無名、現実には無名の戦車なんだよね。うん、だけどゲームシステム上、そのヘルキャットって戦車は、うん、まあ、車体がほぼ軽戦車の車体で、
うん、
で、上に乗せてんのが90ミリ砲っていう、まあ結構強力な砲なんだよね。だから、うん、走行は軽戦車で全然ないんだけど、足は速いわ、隠蔽率は高いわ、そして、狙撃すれば、強力なダメージを与えられるっていう、まさになんかこの、走れるスナイパーみたいな戦車がいて、こいつがもうシステム的にものすごい強いんだよね。も
う、
撃ってもさ、相手の視界の外から撃てるし、気づかれても、足があるからすぐ別の場所に隠れられるしっていうので。だからこれが、だからね、有名なティーガー戦車とか、重戦車とかより、重戦車とかはさ、足が呪いからさ、もう一度見つかったらボコボコにされるけど、うん、まあ重装甲でなんとか耐えるっていう戦車なんだけど、
うん、
ヘルキャットはずるいんだよね。もう相手の見えないとこからバンバンバンバン撃って、うんうん。
見つかれば逃げるし。
うん。で、まあそれで結構、ガンガン戦いまくったんだけど、まあでもちょっと、結構虚しさを覚えてきたっていうか
。でもなんかさ、うん、キャンクラの時さ、
うん、
キャンクラ、プレイ時間表示したらやばいっていう話ちょっとしたじゃん。
うんうん、
やっぱプレイ時間表示は悪だね。
まあでもワールドオブタンクスは、まあ200時間っていうことは、まあやった方だけど、でもさ、僕2500試合で、まあ、200時間なんでね、うん。でも、本当のガチ勢は、2年前ぐらいからやってる人たちとかって、うん、まあ、20K、2万回ぐらい戦ってたりするんだよ。もうさ、そんな戦場に行きたくないじゃん。
あ、まあ、ピアガだから上がっていくと、そういう人たちと、目に、
うんうん。
そういう人たちが目に入る。
なんか上がってってもさ、別に嬉しくないっていうかさ、まあ、ティア5ぐらいでさ、結構僕の知ってるその、まあ、有名どころの選手が大体出てきたからさ、
うん、
もう満足してるっていうか、それもまあ、システム的なさ、ランク合わせなんだけどさ、ティア7が、ドイツのティーガー2とかなんだけど、
うん、
まあ、キングタイガー 有名なやつなんだけど、その上とか行くとさ、もう本当に試作品とかさ、プロトタイプでしかないような戦車とか、あと戦後の戦車とかも出てきてさ、
なんか、現代戦車。
いや、現代まで行かない。50年代ぐらいの。まだ二次大戦の後の、ちょっと、余波が残ってた頃のやつとか、そのぐらいの戦車も出てきて、まあでも、あれか、ティア10に、ドイツだとマウス、有名な超重戦車マウスが出てくるんだけど、でも他の国とかだとそんなに、バリエーションないから、フランスとかだと、その戦後の戦車とかも、アメリカも戦後の戦車入れてるか、入れてたりするんだよね。なんか作ってたけど、結局ドイツが、45年の5月に降伏しちゃったから、間に合わなかった、この超強力な戦車とか、そういうのも出てきたりして、すげえみたいなのがあるんだけど。でもなんか、結構なんか二次大戦って目的で、プレイすると、まあ、ティア5ぐらいで十分だなって思っちゃうのと、うん。だからあとその上に行ってもそういう、プレイ時間10倍のやばいやつしかいないみたいな。まあ、そういう思いがあって、まあまあ、この辺が潮時かなっていう。
お
まあゲームってね、まあ飽きるっていうか、飽きるってことはもう知り尽くしたってことじゃん。
うん、
理解したら、まあもう終了ってことでいいんじゃないかなって、うん。まあ実際にはその上の、本当の実際のティア10とかは理解してないけど、まあ二次大戦を知るっていうことでは、まあ大体知れたかなって。結構ソ連の なんだっけ。T34 とか、走行圧がそんなにないんだけど、傾斜走行で結構弾くぞっていうのを体感みたい
な。ああ、味わってた。そうやね。角度で。
うん。ドイツの戦車は、ティーガーとか、ティーガー1とか、もう垂直でさ、
うん、
走行圧結構あるのに垂直だから、もうもろに食らっちゃって、ゲーム中では結構弱かったりするんだよね。
うんうんまあでも200時間やれば、まあ相当やった方だよね。
だからね、相当やったね。これがさ、またコミュニティってとこだとさ、うまくてさ、システムがさ、うん、なんかその、週末だけ、その、経験値3倍とか、キャンペーンよくやるんだよね。で、それもさ、さらに、1日の間に何勝すれば、こんだけ報酬がもらえるみたいな
の。あ、結構、ちゃんと、なんていうの、うん、細かい、そういうのやってるんだね。
う
ん、
そうそう。で、うん、1日24勝上げろっていうのがさ、うん、すごいきつくてさ、
そのさ、24勝、試合でってこと？
試合で、そう。うん、24勝、1戦あたりさ、うん、早く、まあ大体平均5分ぐらいかな。
うん。
24勝、ストレートで勝っても120分だから、2時間だよね。
うん。
うん、2時間では、まず24連勝なんてできないから、
うん。
まあ倍かかるとしても、うん、最短で4時間ぐらいぶっ続けで、それをやるのがかなりしんどかったなって。
ああ、そうだね。だからその自分がなんていうの、その、うん、まあフリートゥープレイだけどさ、
うん。
その、なんていうんだろうね、無料で遊んでいられるさ、
うん、
けど、
うん、
なんていうの、順当に自分の遊びたい遊びができるゾーンにいるうちはやっぱすっげえ楽しいんだよね、
うん、
でもやっぱりそのどっかで、
うん、
お金を払ってないと楽しめないっていうか、なんかそれほんと個人それぞれだけどね、その運営側からの多分勝手なさ、運営側からの都合で、
うん、
まあ、こっからはお金を払ってほしいっていうゾーンに突入しちゃったんだろうね、うん、多分ね。
でもね、金払うとかとは別に、単にその週末だけイベントで経験値3倍とか、うん、確かにその課金すれば月額のプレミアム会員になると、うん、経験値とゲーム内のクレジットの稼ぎが 1.5 倍ぐらいになるのかな。 でも、それとは別になんか3倍イベントとかもやっててさ、これ週末、こもってやるしかないだろうみたいな、ゲームプレイを強いられてさ。
ああ、だからそっか、それはでも結構きついね。うん、お金と時間両方取られるのは。
うん。
厳しいね。
まあ、まあ別にそれスルーしてもいいんだけどさ、でもそんな美味し、すごい美味しいイベントなんだよね。どう見てもさ、これで3倍もらえるならやらざるを得ないだろうっていう。結構そういうイベントはちょくちょくさ、煽られて、もう気になって気になってしょうがないっていうのがあって。
余ってるから。
余ってるから。
まあ、その辛さが、なんていうの、やめるきっかけになるっていうのは、そうなんだ。
なんかね、まあなんかちょっといい話にも持っていけそうじゃん。マスダとか、匿名ダイヤルに書けるんですか、
うん、ああ、今日、楽しく続けたゲームをやめました。書き出して
楽しみを、辛さが上回った。
ああ。
本当にね、やっぱ楽しいんだよね、その、ヘルキャットを持ってさ、一方的に狙撃してさ、一人で5両とか6両とか敵倒してさ、超楽しいって。なって、まあ、戦績もどんどん上がっていくんだけどさ。まあ、55% の勝率って、まあ、結構いい方なんだけど、引き分けは負けになるから、平均の勝率って、48% ぐらいが平均なんだよね。だからまあ 50% 超えてるだけでも、まあ、波以上なんだけど、まあでもで、上には上はいてさ、平均勝率 60% とか 65% とかいう人もいてさ、そのチームは毎回ランダムだからさ、自分の力だけじゃどうしようもない時があるんだよ。もうアムロみたいにさ、そいつがいるだけで戦局を変えてしまうプレイヤーっていう、いるんだよね。
それはでも面白いよね、うん、ね、ライブ感。
そう、結構ね、逆に、こっちがさ、残り、こっちの戦車、10両で、向こうが5両ぐらいでさ、よっしゃ、楽勝じゃんっつってさ、みんなで突っ込んだらさ、ボコボコにやられて、逆転されるとかでさ、あるわけなんだよね。
そういうのは起きると面白いなって思う。ちょっと言ってきて。
はい。
そうそう。そうさ、気になるのがさ、そうなると。
気になる？
気になる。気になるところがあってさ。
うん。
あれ、チーターってさ、どれぐらい見てわかるもん？それとも全然わかんないけど、言いそう
って。いや、チートはないと思うよ。
あ、そうなんだ。
全部サーバーで処理されてるから。まあ、チーって言えば、モッドがチートになるかどうかってとこなんだけど、まあ、グレーなのは、グレーつか、公式にチート扱いされてるのは、モデリングを変えて、戦車のモデリングを変えて、モデリングつかテクスチャーかな、弱点の部分をハイライトするような、やつに変えると、それダメっていうのがあるの。なんかその戦車の走行ってさ、まあその前面、フロントは、走行が厚くて抜けないんだけど、なんかその、覗き窓とかさ、機銃がついてるとことかは、そこだけ走行が薄かったりするようなのがあって、なんかそこだけ、そこがわかるように、色つけとくとか、そういう風にするのはアウトって、そういうモデルに差し替えるのはアウトらしい。ただまあ、僕はさっき言ったその、プレイヤーのスキルを表示する、統計を表示するやつとかは、まあ、別に問題なく使われてる。ただその、あれだね、多分、あれだね、壁の向こうの相手を表示するようなそういうやつとかって、多分ないんじゃないかな。
そうなんだ。まあ、サーバーで、ね、処理してるって言っても、結局、 絶対にチートはできるはずだからさ。
うん。うん。
どんなゲームでも。でもその、やっぱチーム戦でやるっていうところが、あれなのかね、うまく機能してるのかね。だから一人がどんなに強くても、絶対勝てないようなバランスになってるでしょ？もし、あとあつか、マッチング
でも
も、
ね、一人で15台全部倒したリプレイとかも、
ある。
まあ、それはさすがにいっぺんに倒したわけじゃなくて、気づいたら全部倒してたっていう。まあ、あんまり、そういう、偏るのは、味方が、不甲斐ないっていうのもあるんだよね。一人が活躍するには、味方がみんな均等に活躍すると、だいたいみんな1両、
まあ
2両
ね。
倒して終わりなんだけど、適度に、弱い味方と、エースプレイヤーがいると、10人抜きとか起きたりする。6両倒すとトップガンっていう勲章がもらえるから、まあ、大体6両倒したら、まあ、その試合でエースプレイヤーっていう感じだね。
あ、そう聞くとやってみたくなるんだけど、マウント&ブレードもそうだったんだけどさ、なかなか PC の前に座れないんだよね。PC の前に座ったらさ、だいたいTwitter のクライアント開いて、
そんなの落とすでしょ。ゲームに集中できないしさ、メモリも食うからさ、全部さ、ゲーム以外のものは全部落として、FPS も一つも落とさないようにして、万全な環境にしないと。
Firefox が重いからさ。
ブラウザなんか開いてる時点でも
まあ
う
ね。
あれだ、チートといえば、課金弾って前話したっけ？弾の種類があってさ、戦車の弾がさ、榴弾はその貫通力が高い、鋼鉄の弾を撃ち込む弾で、あとは、榴弾っていうのが爆発する弾で、これは貫通しないんだけど、貫通しないっていうか貫通力は弱いんだけど、貫通しなくてもダメージを与えられる弾っていうのは榴弾で。で、まあ、この二つのどっちかを使えるんだけど、もう一つ、この課金弾っていうやつだと、なんだっけ、なんかまあ、星系策略弾みたいな、そういう、もうちょいこう、実際の戦争でも高級だったやつが、お金出して使える。そいつはなんか、さらに貫通力が高くて、上位の敵も倒せる弾で。で、そういう弾ばっか使ってるやつを、なんか、ゴールドなんとかって、ゴールドスパマーみたいな感じで チーターみたいに言われる。だよね。まあ、弾は昔はその、リアルマネーしか買えなかったんだけど、その課金弾は。僕がやり始めた頃にはすでにゲーム内で稼いだクレジットで買えるようになってて。お金の種類がその現実の課金で、入金するゴールドっていうのがあって、で、ゲーム内で試合をやると、それとは別にクレジットと、経験値っていうのがもらえる。この3つが、ゲーム内の通貨になってて。その課金弾でも、そのゲーム内で稼げるクレジットで弾を買えるようになったから、結構みんな普通に課金弾使えるようになったんだけど。ただもう、結構それでもさ、ゲーム1回やって、収入がその3万クレジットとかのうちで、その課金弾一発で5000クレジットとか使うから、一試合に10発とか打つと、せっかく試合勝っても、収支がマイナスになったりするんだよね。だからそんなに、ここぞという時にしか使えない弾なんだけど、それをだから現実のリアルマネー投入してる人だと、じゃあ全部、金で買えばいいじゃんみたいな感じで。円に直すと、一発あたり2、3円とかかな。 だから、1試合で20発とか打つと、多分、50円とか100円とか、まあ、多分、うん、ゲーセンのゲーム感覚でやれば、
うん。
うん、やっていけるんだろうけど、
うん。
まあ、そういう人はチーター扱いされるんじゃないかなって。でさ、この間、あの、ワールドオブタンクスって、その、1日1億円ぐらい売り上げてるみたいな話をしてたけど、
うん。
なんかさ、その、ワールドオブタンクスのさ、収入源ってさ、その月額の会員が、
うん、
まあ、一月10ドルぐらいなんだよね。うん、で、そのプレミアム会員の収入と、あとはその、中で、あの、リアルマネーでしか買えない課金戦車っていうのがあって、それはね、1台5000円ぐらいとかするんだけど、
うん、
まあ、結構買ってる人がいて、
うん、
うん。でもさ、その月額10ドルもさ、まあ、大した額じゃないしさ、うん、課金戦車はさ、一回売ったら売り切りだからさ、それ以上儲からないって、うんうん、どこでそんな儲かってんのかなと思ったけどさ、実はその課金団で、うん、結構、あの、それを売り上げになってんじゃないかなって、思ったの、
うんうん。
なんか前ざ、ちょっとざっくり計算してみたらさ、うん、やっぱなんかその、会員でも、会員費でも、うん、課金戦車でもそこまでは売り上げいかないよなっていう。思って。
うんうんうんうん。まあだから、払いたい人はいくらでも払えないし。
そうだよね。だから、1ゲームあたり、そのゲーセン感覚で100円払うプレイヤーがいたら、そんなのね、うん、もう、ね、月額1000円の会員とかより、全然お金払ってくれるわけだよね。
うん。
10試合したらもうそれだけで1000円だから。
うん、
うん。っていうぐらい、
うん、
そのぐらい1試合100円払ってもいいかなと思えるぐらい課金団をばらまいてでも勝ちたいって、うん、思うわけよ。本当に、ね、課金団を使えばその重戦車のさ装甲をもう正面から撃ち抜いたりとかできるわけだよね、うん、普通に戦ったらさ
平常で使ってる人がいるんだろうね、
うん、平常、あ、当たり前
に。課金団を常に使う人、うん、
そうそうそう。でさ、まあこれもモッドでさ、あの自分が、あの、何の弾を受けたかって表示するモッドがあってさ、
うん、
そこで課金やろうがわかるんだよね。で、自分が乗ってるのはさ、その、軽戦車みたいな車体だからさ、課金団とか使う必要がないんだけどさ、課金団を打ち込んでくるやつがいてさ、確かにそいつの勝率を見ると、普通より結構高いんだよね。
うん、
あ、なんかこいつ、あの、課金野郎だって、もう半ば僕の中でチーターだっていうぐらいの位置づけなんだけどだからまあそんなね、戦闘が毎回行われてるわけだからさ、そりゃ心がすり減っていくよ。
だからあれだよ、なんかその創作のさ、
うん、
ワールドオブタンクスをやったら、
うん、
後ろで見てたじいちゃんが泣き出したみたいなさ、そういう話を突っ込んでいこうよ。
日本はそんな選手持ってないじ
ゃん。どうしたのじいちゃんって聞いたら、
うん、
これはって、俺が戦争中にっ
ていう。わしが米帝に受けた攻撃じゃん。
そう。って、
うん、
なんか高弘俺のわしの代わりにこの戦車をやっつけてくれみたいなさで、うん、今日じいちゃんの中でようやく終戦が訪れたんだみたいなさ、うん、
それない元はカンコレでそういう話があったの。
いや知らないけどあるかもね、わかんないけど。いや、まあ、これは日本のやつでしょ。いや、今俺が考えたんだけど、いやそういう話を作っていけば、うん、もうちょっと頑張れ
んじゃない。なんで作んなきゃいけない。今ここめぐみさんがいないから、突っ込まれてないけど。そうそう、ああ、でもさ、あれ前話したっけ？その、また、バトルフィールド1942の話なんだけど、うん、昔、そうやってたらさ、あの、森さんの知り合いが、あの、元自衛官の人でさ、自衛隊の人で、その人がバトルフィールド1942をやったらさ、もう全然交戦距離じゃない、400メートルぐらい手前から、いけ、もう 地面の上に伏せ出したんだって。この距離から伏せないと撃たれるって言ってて。なんか確かにそれで上手かったとか言ってて。さすがにリアルの戦闘訓練もしてる人は違うな、みたいな。まあそれも嘘か本当かわかんないけど。結構、萌さんが言うと、本当かなって思っちゃうんだけど、でも、さらって嘘ついたりもするからね。
面白い。
だからね、バトルフィード1942なんか本当に特にバカゲー的な感じだからさ、もう何も考えずに敵陣に特攻していくけど、あ、そんな手前から伏せるんだ、みたいなのが結構、
姿勢のスイッチ間違ってる人みたいな感じなんか昔のやつってさ、UI でさ、右側、右下にさ、今どんな姿勢かなんか出てなくてさ、もう姿勢の高さだけで判断しなきゃいけなくて、知らない間になんか、ほふく前進して、クロールして、なんかスピード遅いなと思ってたら、クロールしてたみたいな、そういう感じなんじゃない？他の人から見たら。
まあ、でもワールド・オブ・タンクスも本当にそんぐらい、前に出すぎないことがすごい重要で、まあ、やっぱその戦車だけで戦うっていうシステムだからなんだよね。なんかその現実の二次大戦の戦闘とかだとさ、まあ、歩兵がスカウトになってさ、索敵してきて、移動してみたいな感じだからさ、その軽戦車自身がさ、突っ込んで走行する、偵察するとかっていうのは、まさにその戦車だけで戦うからこその戦術なんだなっていう感じが、だから本当に、視界を持ってて、隠れられるやつっていうのが、そのゲームの中では最強になっちゃうんだよね。現実的には本当に、相手の攻撃を跳ね返す重装甲を持った重戦車の方が圧倒的に強いはずなのに、一方的に視界を取られて、見えないとこから撃たれまくるっていう、そういうバランスのゲームになってて。
この、だからあれだよね、戦車運転経験のある自衛官の人がやってみたらどうなる。それも多分、すごいマスダで、ブックマークが伸びると思うよ。
伸びないんじゃないかな、選手だから。
さ、カンコレはさ、リアルタイムに戦うわけじゃないからさ。
カンコレだって女の子だからいいんでしょ？女の子が被弾するドラマでしょ？
ああ、まあでもだから、なんていうの、経験した人が少ないじゃん。
少ないね。
まあ実際いないと思うけど。そうそう、でも、知り合いのね、戦車乗りに、ワールド・オブ・タンクスをやらせてみたっていうのは、きっと受ける気がする。
ああ、でもね、これね、日本だからやっぱ、そういう感じになると思うんだけど、あれ、この間、なんだっけ、ナショナルジオグラフィックだったな、ワールド・オブ・タンクスの、ウォーゲーミングですね、会社の取材をしててさ、あそこはそのゲームの作りってすごくてさ、まあやっぱそのベラルーシでの会社、東ヨーロッパの会社でさ、でヨーロッパってさ、もう戦車の博物館とかゴロゴロあるみたいでさ、でスタッフもさ、その実際の戦車を見に行ってさ、ちゃんとその装甲の厚さとかさ、資料とさ、現実のものをさ、チェックしてさ、で、その、実際の戦車の中とか入って乗ってみたりとかさ、もうそういう取材をすごいしてるんだよね。で、なんかさ、実際、この戦車の、この、砲塔のとこの厚さは、こういう風に設定してたけど、ちゃんと実物見たら、こんだけの厚さだったから修正するわ、みたいな感じで、修正が入ったりとか、そういう作りをしててさ、すごいなんかそのヨーロッパならではだなって。あれ聞こえてる？
ん？あ、ごめんごめんごめん。
だからなんかもうすごい取材をしてるんだよね。
ああ、だとなんかさ、戦車のさ、墓場とかって、ああいうのも大体ヨーロッパだよね、北欧っていうか。うん。だから、でさ、その戦車のやってる、どこの国からアクセスしてるかとかっていうの見れんの？モッドとかで。
あ、国は見れないな。でも僕
ああ、
がやってん
どこ
の
の国
は、
が強いか興味あるな、俺。
あ
傾向として。
のね、僕が繋いでるのはアジアサーバーで、アジアサーバーは中国と韓国はまた独立してサーバーがあるんで、中国と韓国を除いたアジア圏で、よく言われるのが、ベトナムだったかな、タイやったかな、なんか、英語じゃないやくて、なんか、文字化けして四角にしか見えないチャットを打つやつがいて、そいつは、タイ語使い、タイのやつで、そういうやつは大体弱いって言われてて だからランク的に、結構、ベトナムとかの方が弱いって言われてる。でも、日本語を打つやつも弱いって言われてる。大
あ、
体、
そ
ろくな感じがしない。で、だからゲームに登場する戦車っていうのはさ、本当に現実の資料になかったやつは一切登場させないんだよね。
ああ、それすごい。
机上の空論だけだったものは入れてなくて、一応ちゃんと、設計図まで作られたものをちゃんと資料を手に入れて、それで作ってる。で、次回のバージョンアップで、日本戦車のツリーが作られる、実装されるんだけど、これもだいぶなんか資料を手に入れるの大変だったらしくて、なんかその 日本戦車の資料を持ってる人がいたら教えてほしいっていうふうに言ってて、
呼びかけて、あ、ごめん、ちょっと待って、呼ばれてる。そっか、あれか、リアルタイムで、そのチームプレイが重要なゲームだから、サーバーがそうだね、近いとこじゃないとダメなんだね。
まあ、そうね。結構日本のプレイヤーが増えたっていうか、結構収入的にも日本のプレイヤー多いっていうような話も聞いたかな。日本にサーバー作ってくれりゃいいなって思ったけど。
その代理店じゃないけど、その直営の事務所みたいなのはないんでしょう、でも日本に。
ウォーゲームスジャパンっていうのがあって、まあ、そこの
あるの？
活動がまた適当でさ、なんかさ、
ハハハハ。
僕もさ、ガールズ&パンツァーを見てから、あれが、まあ、一つのきっかけとして、戦車のゲームやる理由になったんだけど、あれとコラボしますって言ってさ、まあ一応なんか漫画とかも出てくるけどさ、なんか音声のモッドとかってあるのね。勝手に、第三者がテレビの音声から抜き出して、作ったモッドとか。で、まあそれはそれ、まあグレーなんだけど、でもまあそれでなんかガルパンとコラボするから、公式でもそのちゃんと音声モッドを配布しますよみたいなことを言っててさ、それ言ってから全然なんか動きがなくてさ、女はさっくり声取ってさ、配布すればさ、だいぶね、しっかりコラボしてるなって思うのに。なんかそのコラボって言ってもさ、ただのなんか紹介漫画、ワールドタンクスの紹介漫画をちょっと載せてるだけで、全然なんか、活動がいまいちだな。せっか
踏み
く
込んでないんだ。
ね、カンコレとかは逆になんかその辺、カンコレなんか、PR してんのかわかんないけど。
なんかコンビニとなんか提携してなんかやってたようなことをツイッターで見たような気がするけどね。
まあでも、結局、ガールズ&パンツは期待して始めても、中はガチな戦闘だから、あんま合わないのかもしれないけどね。 まあでもあのやっぱそのさっき言ったようにその博物館とかさ資料がいっぱいあってさ、やっぱなんかそういうところってヨーロッパの土壌って重要だなって思う。まあマウント&ブレードも、まあ、言ってみればそういう歴史資料、トルコのね、あの辺、そういう、まあ広い意味で東ヨーロッパ的な、ところのものづくりなのかなって、思って。なんかあんまり、どうなの？これも、まあ、現実のね、駆逐艦とか戦艦の名前使ってるけどね、別になんか、この、装甲圧がどうのとか、大砲が何本だとか、すごいんじゃなくて、単にパラメーター、独自のパラメーターに起こしてるだけだから、なんか、ちょっと、ものの作り方が違うなっていう。
ね、そのやっぱなんだろうね、やっぱ現実からやっぱ出発しないとダメなんだね。
なんかさ、ドイツのゲームだとさ、毎年つまんなそうな、あの
トラクタート
ラクターとかさ、あの納期とかのさ、シミュレーター系ゲームがバンバン出しててさ、この間見たのはさ、納期のなんだっけ、ミッドセンチュリーだったかなんか、60年代ぐらいの納期にスポットライト当てたやつがあってさ、すごいなと思って。
毎年違う納期を出してくれる。60年代来たんだ。誰が嬉しいんだろうね。買うのそれ。
今日だから日本人がカンコレやってるみたいに、ドイツ人は。トラクター動かしてんじゃないのかな。
でもリアルな60年代のトラクターでしょ。
ああ、懐かしいなって思うんじゃないのか。
いや、スチームで買う人、そんな懐かしいなって人いないと思うよ、多分。
僕結構それ惹かれたんだけどさ、レビューがさ、もうなんか、0.3 アワープレイドで、バグだらけで話にならないみたいな。ついてる確かにな、こういうの、大抵バグ多いよなと思って。でも、結構グラフィックはさ、頑張ってて、面白そうって、ちょっと思ってしまうぐらいなんだけどさ。でもな、農業ゲームってさ、日本だったらさ、まず育て要素とか、ね、あるじゃない。作物育ててさ、で村でね、なんかイベントあってとかって、もう全然そういう要素を入れる気ないだろうなっていう感じだ。
収穫ぐらいはできんじゃないのね。
収穫はあんのかな。アグリカルチャルシミュレーター、ヒストリカルファーミングっていうのが、その、1950年から70年の納期が出てくるんです。
すごいね、ドイツ、わけわかんないね。
ドイツってやっぱ戦後、ね、ヒトラーの後で、あんまなんかそういう戦争ゲームとかって作っちゃいけないみたいな風潮がある
ん
だ。
だ
からなんかボードゲームとかがすごいメジャーになってるとか。
でも、でもさ、それスチームに出てんの？ゲーム、その農業のやつって。
ちょっと今、URL 送る
よ。買わないけど。いや、だから、俺の知らない URL で、俺の知らないゲームが売られてるんだろうなと思ってさ。スチームとか持ってればさ、まだこう目につく機会もまあ。
いや、だからスチームで売ってるんだよ。
あ、スチームなんだ。
この間セールしててさ、だから、買おうかなと思ったぐらいなんだけど。これ。 やりたいでしょ。
いや、わあ、すげえ。いや、おっさんの着てる服もさ、ちょっと60年代っぽい。
そうそうそう。こだわりを。
あ、牛が、なんか水牛が歩いてるのを、カクカクってカメラを動かしながら、ビデオ撮ってる。ビデオ撮るときぐらい、カメラ滑らかにするとなんか言えやいいじゃん。さっきなんかのカーソルが出てた。マ
ズコミだ、ね。いいじゃん、その方が実際のゲームプレイのビデオなんだ
よ。出てるよ。
だいたい PV、ゲームの PV なんてさ、ゲーム画面全然映さなかったりとかするじゃん。
でもマウスポインター出すことないよね。いや、でも雰囲気あるよね。
あるよね。
あ、でもこの、なんていうの、牧場のさ、雰囲気に浸れるのは、うん、うわ、速い、すっげえスピードで街を走ってる。
で、その下の方にさ、カスタマーレビューが、ノットリコメンデッド。
バグだらけだって。ああ、でも確かにその、バグは、まあ嫌だけど、それでもこの雰囲気はいいじゃん。
いいよね。
うん、
メタスコアはいくつだったかな。メタスコアついてない。
こういうのもその実際に残ってる古いオールドクラシック濃厚機を元に作ってるのね。
だろうね。だからやっぱなんか、こういう作り方ってワールドオブタンクスに通ずる。
通じるのは。でもワールドオブタンクスはやっぱ自然な形ですごいゲームになってるよね、その、ルール的に。
自然ではないと思う。いや、なんか戦車のゲームって、
うん。
やっぱちゃんと歩兵とかさ、その、大砲とか混ぜて、本当の戦車戦、再現するゲームとかあるんだけど、やっぱあれに比べると相当いびつ、なんかさっき言った、僕が使ってるその、ヘルキャットって戦車が活躍しちゃうようなシステムっていうのは、だいぶおかしいんだけど。まあね、まあでもすごいカジュアルだけど、
うん、
その走行データとかは本当に本物の使ってて、ちゃんと弱点を狙わないと打ち抜けないけど、すごいよくできてる、うん。
これあれなのかね、なんか日本ではさ、
うん、
鉄道マニアの人たちがいるような感じでさ。
鉄道よりもっとなんだろうね、歴史なのね。だから、なんだろう、城とかさ、甲冑武者とかさ、
うん
そういうのをもっと研究する、してゲーム作る人がいてもいいんじゃないかなって。
あれなんか昔宮岡さんが紹介してたあの、甲冑の隙間からしか視界がなくなって。
あれもヨーロッパのやつ。
ああいうの確かにね、あった方がいい。
うん。あれもパラドックスが配給してるゲームだと思う。
またパラドックス。
またパラドックス。うん。いやなんかさ、やっぱなんか、日本はさ、ファミコン時代、ゲームをリードしてきたからさ、うん、なんかゲームっていうのはこういうもんだっていうのが、
うん、
なんかゲームっていう言葉から思い浮かべるものがさ、かなり固定されてる感じがしてさ、
うんうん、
やっぱりこういうヨーロッパ系のゲームは、
うん、
作り方の視点がね、違うつど、農業いいじゃんっていう。農業をさ、扱う時もさ、まあその日本的なさ、作り方だったら、ゲームにするって言ったらさ、この面白さの要素を抽出しててとかさ、そういうとこから来るじゃん。
絶対そう
だ。まずないじゃない、このアグリカルチャルシミュレーターはさ。
これはさ、現実。現場でシミュレートすることが面白そう。
現実の重機をさ、この再現してさ、動かしたら、面白さとか後からついてくるじゃないっていうような、
うん
うん、なんかそこの頼もしさがあるんだよね。 まあ、バグだらけだけど。うん、
いや、もうでも、このやっぱさ、手法で、
うん、
こう、せっかくだから、日本にユニークなものを作りたい気がする。
でも日本の歴史ってやっぱりすごい、開発されて失われてしまったんじゃないかなって、その戦争負けたっていうのもあるし。
うんうん。
なんかその、伊達さん家に行った時にさ、200年前のロシアの砦を見るとかさ、近所の100年前の家とかってさ、100年前のものがゴロゴロしてるってさ、日本じゃなかなかないじゃん。
そうね。やっぱ戦争挟んだのもあるけど。うん、まあ、あと風土か。風土的に
残る。再開発もあるしね。
うんうん。
隣のトトロでさえね、昭和30年代の、ああいう森があったよっていうことを語ってるけど、昭和30年なんだね。もう、ほんのちょっと前だしね。
すごいな。しかし、まださっきのビデオ流し続けてるんだけど、見てしまうよね、つい。
うん、
これは。
ああ、前にめぐみさんにも見せたけど、うちの親父が、鉄道の写真撮っててさ、ああいうのも1960年代に再開発で全部なくなっちゃったやつですね。
ああ、そうなんだ。
うん、企画が変わったからさ、その、まあ、オリンピックぐらいの年に、日本の鉄道が整備されて、それまでのものが全部なくなっちゃったの。
ああ。
だいぶもう眠そうになってきた。
やべ、今何時？ 2 時半か。
2時半か、だいぶ。ああ、そうだ、あとあれだけ。
うん。
ヒコキャスにお便りが何つうか来てたんで。
おっと、俺の知らないところ。最近ツイッターすら見れてないから。
ピコキャスのツイッターにもこの間、お便り来てて、僕は返事したんだけど、読んでなかった。
うん。
なんかその、ピコキャス、最新回が、新しいの撮られないから、今までのもの、繰り返し聞いてますって言ってくれてる人がいて。ありがとうございますって。年末にはぜひやりますって言ったんで、うん、今回やったんで。
やったやった。
うん。
なんだ、悪いね。その何回も聞く。
うん、
あれじゃない。あっち、ゲームもごもご進めておくって。ありがとうございます。
聞いてんじゃないか、ゲームも
ご。こちらは毎週更新されております。
あ、これだ。じゃあ、お便り読み上げるの、そのツイッターに。ゆうさんから来てました。
はい。
最近キャンクラがツイッターでプロモ登録をしたようで、トレンドに乗ったり宣伝が流れてきて、ピコキャスが懐かしくなりました。
うん。
追伸、海外生活、海外ゲームに興味があり、そこをついてくるピコキャスは、とても楽しいです。毎日過去回を聞きながら次回配信を楽しみにしています。
おー。
とのことです。
キャンクラのことしか話してないけど。海外ゲーム、まあね、イギリスのゲームですから。
キングじゃんね。
キング社の。
うん、
まあ、ありがたい話です、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。あとは、ブログの方に来てたのが、
うん。
これ結構長いね。ラストオブアスの時の記事に、コメントをつけてくださった方がいて、
うん、
8月19日4ヶ月遅れぐらいでコメントに反応するっていう、
うん、
まあそのラストオブアスのお話についてヒグイデさんから、
うん、
ヒグイデさん前もコメントしてくれたんだっけ、
うんうん、
あ、第21回でコメントに返信していただいてありがとうございました。バイオショックインフィニットに関しては、私もお二人と全く同じ感想、共感という意味で、興味深く考察を拝聴していました。
うん。
二人と全く同じ感想って、僕と伊達さんの感想は、分かれてる。まあ、両方ある。
まあ、アンビバレンスな 感情も、うん、人手の中に宿してるっていうこと
だ、うん、で、うん、ラストオブアースについてですが、こちらのサイトでも詳しく考察されていて興味深いです、URL が書いてある、で、あの女性の性についての言及は、マーリーンが死亡直前に、エリンについて、生き残っても感染者に殺されるか、レイプされるか、どちらかだと発言しています。
うんうんうん。出てきたね。
で、戦車に乗っていた、ハンターたち、ピッツバーグの、人たちは同性愛者という説もありますと。まあ、なんかその性、アポカリプスの世界で性について、どんだけ描いてたかって僕らが話してて、まあそれについて。うん、としてもらってます。
そうね。まあだからそのゲームの中にちょいちょいだから言及があったのはまあ、なんとなくね、その、分かったんだけど、ただなんていうの、その表現として直接的に、まあゲーム、確かにね、だからそのソニーが出すビデオゲームで出しづらいっていうのはあるけど、ゲームの中で直接的にその、暗喩するんじゃなくって、直接的に表現として、こう出してはないなっていう話だったのかな。どっちかっていうと俺が言いたかったのは多分 あそこまでね、その例えば、まあ、今回ネタバレするって言ってないけど急にするけど、まああの感染しちゃった弟を殺さなきゃいけないシーンとかさ、まあああいうなんていうの、まあ、過激だけど、まあ、人間のその尊厳に関わったりとか、その究極の選択だったりみたいなさ、まあ、そういうところにはきちんとその表現をこう出してってる、見せてるから、まあ、あれだけその世界観にこだわってるゲームだから、まあ、その世界の中でこういうことが行われてるっていうふ
う
に、まあ見せるシーンがあってもよかったのかなって思ったんだよね。まあ確かあのに、確か日記とかの中にもあったような気するんだよね。なんかあの、家に閉じ込められてる人の日記とか読める。拾うと。そういう中にも確かに何箇所かそういう記述があったような気がするんだけど、まあでも、まあ難しいっていうか、その表現が難しいのはわかるし。まあでも GTA とかさ、見てると、まあ、もうバンバン出てくるから。まあだから、ああ、やればやれるんだっていう感じはした。まあ、ただその必然性が薄いっていう風に作ってる側が判断したからこそ、まあ、出てこなかったんだろうけど、
まあ。GTA みたいに見せちゃったらバカっぽくなるんじゃない？
まあね、GTA と、まあ、ちょっと全然、まだ意味合いが違うんだけど、まあ、単純にそのエリーが性に目覚めてないから関係ないんだっていう話なら、まあ、いいだろうと思うけどね。でも、あの、その、最初にさ、あの、連れてた女性たちが教えてないわけはないような気もするし、まあ、難しい、微妙なとこだよね。でもやっぱその父親がね、あ、父親代わりになって、やっぱ俺だったらって、まあ自分に置き換えてみたら、やっぱり、性についての知識をどう与えるかとか、まあ実際だから、ものすごくさ、その安全、自分のその身の安全に大きく関わるじゃん、女性であるっていうことが。だからその身の守り方とかも含めてさ、その時代ああいう環境での性についての知識、いろんな意味での多角的な性の知識っていうのは、絶対重要だろうなって俺なら思ったから。
なるほどね。
でまあその身近なそのね、アキラもそうだし、まあ、ケイが襲われるシーンとかもそうだしさ、まあ、その自殺島の話、自殺島だか自殺島だかの話もしたけど、まあ、そっちもそうだし、そのハーレムみたいな世界を築いてしまうって男が、まあ、そういうのは自然に起きる、 起きる、まあ、まあ、フィクションの中でね。フィクションの中で、うん、よく起きてることだから、そういうことが、うん、まあ確かに同性愛に転ぶっていうのももちろんあるのだろうし、
うん、
まあ、転ぶのかなんか、まあそっちの方が良くなるから、まあ悪いことではないのかもしれないけどさ。
うん
うん、まあでも、なんていうの。どうなんだろうね。だから女性は子供を産めるから、
うん、
まああの、ちょっとその指摘してもらってるシーンで、合ってるかどうかわかんないけど、車に乗って女性二人だかをババって殺しちゃうシーンとか、
うん、
で、やっぱあの時代で女性だったら貴重なんじゃないのかなと思ってさ、うんうん、子供を産めるっていうのが、
そう
ね、子孫を残せるっていう意味で、まあ同性愛だとしても、
うん、
子供を残すためには女性っていうのは貴重なんじゃないのかなと思うんだけど。
うん。
うん。まあなと。まあでも、なんていうの。その、決して完全に無視してるわけではないっていうさ。
うん。
うん。町山智博さんが指摘してた、僕はビートルズの中で、
ああ。
ジョン・レノンに、
そう、自殺を救わないような、自殺を
救わないし、本当にそのなんていうの、暗示っていうか暗喩しか、じっと見つめるシーンがあるぐらいしか、決定的にジョンの自殺を、あ、自殺じゃない、ジョンのその暗殺を救おうとする意思が見られるシーンがないっていう。
まあ端的にビートルズ愛が足りないっていう。
うん、まあ、うん、まあ、俺は愛が足りないのか、その、でもあそこまで無視するっていうのは明確な意思を持って無視したとは思うんだけどね。うん、まあ、それが読んでる側に伝わらないだけで。
うん、
本当に、それ、でも原作もあるんだよね、あれね。
うん、なんか多分そういうシナリオのコンテストで選ばれたやつを、川口海二が、うん、漫画化したんだと思うけど。
うん。うん、だからそれぐらい、なんていうの、無視した感じではないから、うん、そのラストオファースの中では、まあ、セリフの中には出てくるしさ。
うん。
うん、まあだから、そういう意味では、まあ触れきれてなかったっていうか、その、正面から扱うには、うん、その本質的なテーマではないし、
うん、
扱おうとするとやっぱすごく重いから、
うん、
無視でき、絶対ね、なんていうの、簡単に扱うことはできないテーマだから、あえてその、
うん、
日記の中だったりセリフの端々だったりに今ちょっと登らせるぐらいにとどめたっていうさ、うん、
まあ結構あの世界自体がさ、この描かれないけどこうだろうなっていうような広がりがすごいいっぱいあって、
うん
うん、なんかその、まあ、言及はされないけどこれについてはまあ実際こうだろうみたいな、
うんうんうん、
結構なんかそういう見え方がいっぱいする、うん、まあ世界の作り方してるなって、
うん
うん、まあそういうところで、まあどう生きていくかっていうところを、まあ話の中心に、できて展開してるなって、うん
うん、まあそんな感じで、
うんうん、
いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
8月に聞いてください。
もう聞いてないかもしれない。
ね。
あとは、10月7日の回に、うん、マウント&ブレード2制作発表1周年の回で、まあ、序盤延々となんか実弾射撃の話をしてたんですけど、この時はコメントに、IWAG さん、イワックさんが、
うん、
75分頃にあった、スタートアップを作るゲームというのは、ゲームデブタイクーンが近いと思いました。ゲーム自体はあんまり面白くなかったですが、って言って、Steam の URL が貼られてる。まあ、なんか、回路ソフトみたいな、
ゲーム
の、ちょっと経営ゲームみたいな。
うんうん、スタートアップを作るゲームの話なんかしたっけ？
ないかな。
10月だったらまだ覚えてた。
実弾射撃の話をした後にマウント&ブレード2の話をしたってとこまでは、
うん、
文字起こししてあるけど、
うん
うん、 ちょっと後で聞いて確認します。
はい、すいません。あ、でも確かにね、そのゲーム会社の、うん、なんていうの、モチーフにした、ゲーム会社じゃないな、その作るのをモチーフにしたのは、まあ、そのカイロの、うん、カイロソフトのやつと、まあ、セガ側がもう、まあ、
うん、
まあ、そうっちゃそうだし、
うん、
まあ、仲ないんだよね。
うん、
ただ、なんでその話をしたか、ちょっと覚えてない。覚えてなかった。
うん、あと一件、最新の10月14日の第34回の時、うん、この時はクッキークリッパーとレインとワールドオブタンクスの話を。
レインね、はいはい、
はい。レインは、まあ、その前にまずコメント。うん、こんにちはさんから、何話か聞かせていただきました。カンカンカーンって音が耳に触るので、ピコピコという名前に即して、チップチューンな音にするか、こちらに聞こえないようにしてください。なるべくあと何分みたいな裏方な話は出さないでほしいと思います。なんか厳しい意見を。
はい。カンカンカーンって何の音？
これなんだ、音質が悪いってことかな。なんか、あんま今まで、うまく撮れた試しがなくて。そっちってさ、ヘッドホンはしてないで、そのまま聞きながら喋ってる。
もうノートパソコンのまんま。
そっか、そのせいかも。
あ、俺のせい。カンカンカンはわかんないな。でもその最新回に秘密があるかもしれない。
うん、ああ、最新回ちょっとノイズを消そうとして、ちょっと、うん、エッジが立っちゃったかもしれない。
うん。
あと何分みたいな裏方話はやめてほしいと。
何分ってなんだっけ、もうちょっと喋ろうかみたいな。
あれかな、タイマーつけてたからかな。
ああ。
今回タイマー全然忘れてた。
今回全くノープランだったね。
うんうん、
そもそもあれじゃん、ゲームオブジーヤーとかの話してなくない？
いや、だいたいしたんじゃない？GTA かって聞いたらキャンクラだって言って、あとなんかだいたいコールオブデューティーゴーストとか振り返って、で、まあ結構なんだかんだで話して、まあなんかその最近のフリートゥープレイの話とか、
ね、どうこう
トレンド動向を話して、ワールドオブタンクスの話をして、
うん、
お便りコーナー。
え、じゃあ、宮岡さんのゲームオブジーヤーは何？
え？あれだね。前言った、マジェスティ2をまたやってんだけど。
それ、いつのゲームなんだ
って。結構古い。元祖が多分2000年代初めぐらいで、そのリメイクが2なんだけど、
うん、
2は、ま、本編クリアした後に、拡張が3本出てて、うん、今その2本目をやっててさ、
うん、
2本目の、なんだっけ、バトルズ・オブ・アルディニアっていうサブタイトルですの、それのね、なんか3ステージ目のファイアーボールって面がさ、もうバランス調整ミスってんじゃないかって思うぐらいクソ難しくて、
うん、
もう、なんか5回ぐらいやり直してて、でも面白いなって思って。
それはもう、候補なんだ。
なんだろう。やっぱマジェスティってその、間接操作するゲームで。
誘導したりとか？
うん、そうだね。普通の RTS だとさ、ユニットを自分で動かすじゃん。選択して。それができなくて、うん、単にターゲットを決めるだけで、わらわらと動いていくっていうのが、やっぱそれはすごい面白くてさ、うん、なんかそういう系のゲームもっとやりたいなと思ってて、
うん、
でもマジェスティしかない。まあ、なくはないんだけどね。なんか、完成度的に、やっぱマジェスティいいなと思って。
なるほど、
うん、
輝いた。
最近やってたってわけだけど
まあでもまだ今日は、
ん。
12月8日だから、
まだこれか
もう
ら。
一回ぐらいやりたいね。
あ、そういう感じでね。うん。
ちょっとね、まだね、話したいことがあったんですよ。
おう。え、な、その、なんの話？
今回は、多分、フローズンの話を。
の、
俺からしてないから、まだ。
いや、だって、僕はまだ見てないからですね。
ああ、じゃあ、見てなくてもわかる話ですよ。
来年の3月14日公開だから、日本公開だから。その時まで、シュガーラッシュの時もそうだよね。なんか僕らが盛り上がってる時に、もう結構おぼろげで、伊達さん忘れてて。
そうなんだよ。だからさ、まあ、覚えてるうちに、ツイッターには書いたんだけど、でも全然まとめる気もなかったから、
そういうの
全
をオーディオブーで語ればいいんじゃない？
然。オーディオブーなぁ。まあ、せっかくピコキャスがあるし。
いや、だって僕はピコキャスと無関係に、って言ってるけど。
いや、宮岡さんの、その反応を聞いてみたいね。まあ、見てないけど。
見てないから
見てないけど、
ね。
もうその、わかるし、ネタバレにもならないような話があるはずだから。まあ、それちょっと話したいね。
じゃあゲームの話はないん
あ、それはね、ゲームの話につながるの、実は。
です。え？フローズンが？
そう。そうなの。だから、それ話そう。また年末ね、22ぐらいから休みになって、もうそのまま、年末休みだから、まあその辺になれば、割と自由が利くはず。
じゃあまた日刊ピコキャス。
なんか極端だよね。
ほぼ
まあ、
日刊。
程よく。じゃあ、とりあえず、今日はこんな感じで。
こんな感じで。お便りどうもありがとうございました。
ありがとうございます。いつも読んでます。
4ヶ月遅れで。
なんで気づかないんだろう。気づく仕組みがな
前
い。
気づいてたんだけど、ピコキャス撮ってる途中で言うの忘れてたんだと
そうね。もうちょっと見てみようかな。てかもうツイッターそのものをなかなか見れないから俺は今。
思う。結構喋ってるじゃん。なんか、結構エアリプライ反応してたりすんじゃん。タイム
なん
ライン
だ
飛
ろ
び交ってる謎の話題に 食いつこう食いつこうと。
たまに、だから見てるときにそういうふうになってればできるけどさ。見てないことも結構ある気がする。
まあ、
まあ、その。
スルーしてもいいことだと思うけど。
まあ、なんで、まあ、そんな感じかね。
いやだいぶ長くなった。
いや、でも、ハードオブタンクスは話を聞くゲームオブジーヤーって感じがする。すごい面白そうだもん。マウント&ブレードより分かりやすいんだよね、なんか。やってない俺にも。マウント&ブレードはやるまでどういうゲームか本当に分かってなかったから俺、あんなにスクリーンショット見てたのに。
要素が多いからね。自分で、その軍隊を編成して、攻撃したりとか。
で、
ワー
そう、
ル
ス
ドボタ
クリーン
ン
ショッ
さんは
ト
もう直接戦う
ね。
だけだからね。
し、なんかモチーフ的にもシンプルで分かりやすいっていうかさ、その装甲の厚さが重要なんだけど、でも、角度で弾を反らせるとかさ、そういうのも面白いし、分かりやすいっていうか。あ、じゃあ、聞くゲームオブジーヤーはワールドオブタンクス、とりあえず考えて、やると言ってやらなかったゲームオブジーヤーマウント&ブレードですね。まあ、とりあえずそこまで決定しといていいと。
やったゲームオブジーヤ
まあまあ、ちょっとそれは保留にしたい
ー。こ
ね。
れでキャンクラとかになったら嫌だな。
GTA ね、もうちょっとやりたいのにね。
早く PC 版出してくんない
あ、まあ、GTA もちょっとやってみて、あとやりたいけどやれてなかったファークライとか、ディスコなどもちょっとやりたいな。
くらいやりたいな。 2まだクリアしてないから、ね。
まあ、3別ゲーっぽいし、じゃあ次やっ
ても。2がね、2が好きなんだよ、やっぱり。能登さんも。
能登さんも
大プッシュ。決勝。本当ね。酔うってことを除けば素晴らしいゲーム。すごい酔った、ね。
じゃあ、今年もう一回やる予定です。という感じでお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、以上。
あ、今日、12月8日だから、太平洋戦争の開戦日だ。パールハーバーを奇襲した日だ。
あ、そうなんだ。じゃあ、カンコレもイベントやってる頃かね。
ねえ。
開戦記念。現地2倍みたいなのやってる。
あ、でワールド・オブ・ダンクスだと、あったよ。開戦じゃなくて、終戦記念日かな。
うん。
いつだったっけ、なんか、この間11月の何日かが、
うん。
あれは一次大戦の終戦記念日かな。
うん。
でさ、なんかさ、ゲーム、試合に入る前にさ、自分のガレージからさ、戦車選ぶんだけどさ、そのガレージが特別仕様になってさ、なんか花畑になっててさ、その終戦記念日のイベントに。
うん
なんかよくある写真でさ、あの美しい景色の中にさ、戦車の残骸が、残ってるみたいな感じのイメージになってて、
うん、
あなんか、つわもの友が夢の後みたいな感じで。
あと、独立記念日だっけな、忘れたけど、うん、違う、独立記念日じゃないな。この前、俺がフォローして、ツイッターでフォローしてる金坊さんっていう人が、
うん
書いてたんだけど、
うん、
あの敬礼のアスキーアートがチャットにたくさん流れた。
うん、ああ、O7、O7 って書いて敬礼の。
ああ、多分それかな。アスキーアート。終戦記念日かな、それは。
ああ、多分だからその時のイベントだね。それは多分一次大戦の終戦が多分11月何日かで。
うん、それぐらいだったけど。なんかそういうのもいいよね、なんか。
どうだろうね。
なんで
会議的に。あのね、なんかゲーム中でさ、その、O7 って分かった感じでさ、敬礼とか書くとさ、結構ファックとか言われるんです
よ。それも含めていいなって思うんだけ
ど。ファックは、伏せ字になるんだよ。米米米米って。アスタリスクに。
タイプしてる方は普通に出てるんだよね、でもね。
あ、どうなんだ
受け取る側でフィルターかけるんだ
と。ああ。
うーん。
まあ、結構そのゲーム中のチャットもね、割と柄が悪かったりして殺伐としてていいなってただアジアサーバーだからあんまり会話がみんな英語喋れないから会話が進まないアメリカのサーバーだともうゲームそっちのけでチャットしてたりするらしくてあとね、リスポーンしないからさ、やられたらさ、みんなガレージに戻るんだけどさ、結構接戦とかだとさ、そのままゴースト視点で残ってさ、味方を応援したいとか、そういうのもあって。だから、自分がラスト1両で残ってさ、敵と戦ってる時とか、応援されると結構嬉しかったりとか。
ああ、みんなゴーストでなって見守ってんだ。
逆に、さっさと死ねよ、このムーブとか。そいつが死んで、試合が終わらないと、今出してた戦車も使えないから、早く死にやがれとか言ったりするんだよ、
ね。殺伐
として。殺伐としてる。いいゲームだね。
いいゲーム。
じゃあ、まあ、そんなとこかな、は
い。そんな感じですかね。
はい。
はい。じゃあまた次回。
はい、また次回。年末に。
さよなら。
さよなら。はい